こんにちは。
こんにちは。
バイリンガルニュースでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語で、バイリンガル会話形式でコメントしていきます。今日はゲストをお招きした特別編ということで、文字起こしのテキストを同時にリリースしていますので、そちらもご確認ください。NASA ジェット推進研究所サーマルエンジニアの大丸拓郎さんです。イエイ、
ようこそ。
よろしくお願いします。
ちょっとね、アクシデントがあって仕切り直したので、繰り返しになっちゃうんですけど初めてリモートで特別編を収録していますということで、拓郎さんは今アメリカにいらっしゃるんですよね。
そうです。今アメリカのコロラド州にいます。
ちょっとついに NASA の人が来ちゃったっていう感じで、ドキドキワクワクが止まらん。マイケルもうすでにニヤニヤしてるんですけども、いつだったか忘れちゃったんですけど、拓郎さんがバイリンガルニュースのことをツイッターで紹介してくださって、私はもともと大丸さんの記事を読んだことがあったので、おお、ラッキーと思ってお声かけさせていただいたんですけど、日本人が NASA で働くにはっていう記事をツイッターで拝見して、すごく面白かったです。
ありがとうございます。そうなんですよ、去年の年末ぐらいですよね。
そうかもしれないですね。
そう、誰かがツイッターでなんかバイリンガルニュースすごい面白いってつぶやいてて、なんかそれまでにもう何回か聞いたことはあるなと思ってて、名前を、で初めて聞いてみたらすごい面白くて、めっちゃ面白いってツイートしたらマミさんに拾ってもらってい
や、記事全部拝見していて、めちゃくちゃもうワクワクするんですけど、読んでるだけで。どうですか、その反響というか。
反響、いや、ありがとうございます。記事読んでいただいて、まあおかげさまで、おかげさまでっていうかなんかその日本人が NASA で働くにはっていうなんかブログ記事みたいなのを書かせていただいたんですけど、まあ、たくさんの方に読んでいただいて、まあ、反響っていうか、なんだろうな、まあ、なんか勇気が出るとか言ってもらえることもあって、なんか逆に僕が勇気をもらってしまってるなっていう感じです。
私が子供の頃、まあ、いろんな映画とかニュースとかで NASA がやってることを見てきて、こう自分には関係ない異国のかっこいい話というか、自分は日本人だし、自分がこう NASA で働くなんていうことを発想自体もなかったし、想像もしてなかったんですけど、その拓郎さんの記事でこう その場所を勝ち取るまでの経過というか、その熱血ストーリーみたいな、すごく面白いなと思ったんですけど、実際これを書いてみようって思ったきっかけとかってあったんですか？
そうですね、僕日本の大学を卒業して NASA JPL ジェット推進研究所に就職したんですけど、最初採用されたのがテンポラリーっていうポジションで、それは1年ごとに契約を更新しなきゃいけないようなポジションだったんですね。でそれが入った1年後ぐらいに正社員として採用してもらえることになって、で、そこで自分の中で少し区切りがついたので、今までの経緯というか、その NASA に入るまで考えていたことだったりとかを、自分の記憶が新しいうちに少し書き留めておきたいなと思って書いた感じですね。
実際どういうお仕事をされてるのか教えていただけますか？
はい、今はまずじゃあ JPL の説明からしましょうか。JPL っていうのは、日本語で言うと NASA ジェット推進研究所っていうんですけども、 NASA の研究所の一つなんですね。で NASA はアメリカの中に10カ所研究センターを持っていて、そのうちの一つです。でその10カ所には、例えばケネディスペースセンター、フロリダのケネディスペースセンターとか、ヒューストンのジョンソンスペースセンターとかが含まれます。 で JPL はパサデナっていうロサンゼルスのダウンタウンから北に20分ぐらい車で運転したところに位置していて、 NASA の、ロボットを使った宇宙探査を担当しています。それで、今までも惑星、太陽系内の惑星に探査機を送り込んでいて、世界で唯一太陽系のすべての惑星に探査機を送った研究所です。で今そこで、サーマルエンジニアとして働いてるんですけど、サーマルエンジニアっていうのは、まあ、宇宙探査機の熱設計を担当していて、まあ、そのサーマルエンジニアっていうポジションでいろいろなプロジェクトに参加しているんですけど、最近で言うと、Mars 2020 ローバーっていうミッションがあって、この7月に打ち上げに、火星に向けて打ち上げになるんですけど、それの、仕事を今しています。
How did you become interested in space in the first place? And were you interested in engineering and thermal engineering first or space first?
So in my case, engineering first actually. My first contact with space was when I was choosing what to learn in the college, when I was in the high school. And until then, I didn't know anything about space, but at that timing, I found aerospace engineering, and I just choose space as the target of engineering, actually, because it is cool. And yeah, something like that.
How did you become interested in engineering in the first place?
So that's a very good question. Actually, that is my grandfather's influence, I think.
Wow.
Yeah, I spent a lot of time with my grandfather in my childhood. And he was a mechanic in the mine. And he taught me how to use a tool. And we are playing with, like, using saw and hammers in my childhood. And I think that is the reason I'm interested in the making something in general.
So you went into mines as a child?
No. The mine was closed a long time ago.
Ah.
面白い。あれですよね。7月に送るのは Perseverance っていうやつですよね。
そうですね。最近名前がついて、まあ、それ前ずっと Mars 2020 ローバーって呼んでたんですけど、 Perseverance っていう日本語で言うと忍耐っていう名前が最近つきました。
かっこいいですよね。
ありがとうございます。
でも7月っていうともう結構今日収録日5月29日なんですけど、結構迫ってるからめちゃくちゃ多忙な感じですか？
そうですね、まあ、僕は実は打ち上げ前にできることは全てもうやってしまって、あとはまあ成功するのを待つのみっていう感じなんですけど、今僕がやっているのはむしろその先で火星に着陸した後の、あの運用のための準備を進めています。
着陸した後具体的にどういう作業が待ってるっていうか、どういう感じになるんですか？
そうですね、まずは、一番大きなのは EDL って言って火星に着陸するフェーズですよね。でそれが無事成功した後は、まあ、徐々にあの運用を開始していくんですけど、一番最初はローバーはエアロシェルっていうカプセルの中にパックされた状態で入ってるんで、着いた後に、まあ、あのカメラがついているマストを展開したりとか、ロボットアームを展開してみたりとかっていう運用から入っていって、まあ、それから徐々に運化していく感じですね。
今年7月に出発して火星に到着するのは来年の2月
です。
それまでドキドキ、
6ヶ月ぐらいですね。
それまでだからドキドキしながら待つって感じってことですよね。
そうですね、まあ、その間も運用をしている人はもちろんいて、まあ、その宇宙船部分の運用になるんですけど、 まあ一番緊張するのはやっぱり EDL っていうエントリーディセントランディングっていう火星に突入するところですね。
There's a lot of failures landing on Mars, right? Historically speaking.
Right? Yeah, I think so. Recently, the ESA failed its ExoMars rover.
Mm. Well, the
EDL is really hard.
Do you worry about it, or are you fairly confident this time around?
I'm not too worried about it because JPL has a lot of experience for the EDL to the Mars. And especially this time, we improved the EDL technology from the system of Curiosity.
Curiosity used the it would lower the rover and use jet propulsion, right?
Right. So there are several phases in EDL. First, we're gonna use the parachute to slow down the speed. Then there is a sky crane above the rover, and which slow down more speed. And then there is a tether between sky crane and rover, and rover is coming down slowly, and then sky crane fly away somewhere. And basically, we're gonna use the same system as we use in the Curiosity.
Where does the sky crane go?
Actually, that's a really question. Good question. I can only say sky crane goes somewhere.
Is this a top secret question?
No. Actually, we don't know, but we just control to make sure it doesn't, you know, crash with rover or.
じゃあ当たらなければその後の行き先はもうミステリーっていうか
実はそうなんですよね。一応その飛んでいく角度とか速度とかっていうのはもうプログラミングされているんですけど、そこから具体的にどこに飛んでいって着陸するとかは決まってなくて
それはなんだろう、こう後で回収してとかそういうことじゃなくてもうさよならっていう、
もうそこにあります多分キュリオシティのやつとかもまだそこにあるんで。
なるほど。なんか記事を拝見してた時に、まあ、私そのサーマルエンジニアっていうお仕事についても完全に無知だったので、その運用効率化のため の, そのウォーミングアッププロセス、なんかそこでこういかに効率化させるかみたいな話がすごい面白いなと思ったんですけど、その話を聞いてもいいですか？
そうですね、今まさに実はその仕事をやっていて、どのぐらい効率よく、まあそもそも火星ってすごい寒いので、気温でいうと、まあ、今回着陸地の候補に入ってきた中で最低気温だとマイナス100度とかそのぐらい冷えるんですけど、温度が低いとアクチュエーターっていうモーターとギアが一緒になったパーツを動かすときに、ギアの中に入っている何て言うんだろう、潤滑剤みたいなやつが硬すぎて動かないんですね。それで一度温めてからそのアクチュエーターを動かしてあげる必要があるんですけど、まあそのウォーミングアップに割く時間をどのぐらい短くできるかっていうのがローバーを運用する上での全体の効率向上につながるので、そこのシミュレーションを今どのぐらい詰めれるかっていうのをやっています。
そのためにこう火星の中でも気温があまり低くないところに着陸させるみたいなこともあるってことですか？
そうですね、今回の着陸地点でいうと、今回の着陸地点はジェゼロクレーターっていう北半球にある、まあ、昔湖だったような地点なんですけど、そこは意外と中でも気候はマイルドな方で、火星って実は面白くて、北半球と南半球で全然気候が違うんですね。っていうのは火星の、軌道がまん丸ではなくて少し 潰れていて楕円になっていて、で太陽を中心にして回ってるんだけど、その太陽がその楕円の中心からずれてるんですよ、
うん、
で北半球は夏は比較的涼しくて冬はあまり寒くない、
うんうん、
だけど南半球に行くと夏はすごい暑くて冬はすごく寒いみたいな感じの気候になっていて、
うん、
で今までの火星ローバーではあまり そこまで運用効率において着陸地点がどう効いてくるかっていうのは考えられてなかったんですけど、今回はそのサーマルエンジニアも着陸地点候補の選定、着陸地点の選定にのディスカッションに入っていって、まあ、どうやったら効率よく運用できるかっていうのを議論して、まあ、それも加味して着陸地点を決めた感じですね。
うん、火星に移住するとしたら、うん、住むなら北半球の方がいい感じってことですかね。
その通りです、絶対北半球の方
がそっか。
Why was Jezero Crater selected? And I saw that the location seems to be specifically at this river delta into the crater. So why that location specifically for this mission?
Yeah, basically it's driven by the science in the first place. It is very interesting because the Jezero Crater was ancient lake and also the river which flows into that lake. And usually the life exists close to the water, right?
Mm.
And the objective of this mission is to figure out if there was an environment if where the life can exist on Mars in its ancient past. And also, we're gonna try to find the signs of past microbial life. And we wanna just try to find the signs of life in that lake.
I saw research that was suggesting that Jezero Crater has filled up and dried up at least twice. And I think they were speculating that there could have remained small ponds within Jezero Crater for quite some time after it dried up. Will you be looking for these small ponds?
I'm not sure if we are going to go hunt specifically for that pond, but I think, yeah, for sure the Jezero Crater was filled up twice, I think. I believe it. And at least in 3 billion years ago, there was a water in the Jezero Crater.
今回はその土を実際にあの収集してその地球に、まあ、今後持ってこれるようにするっていうミッションなんですよね。
その通りです。Mars 2020はあの火星のサンプルを採取して、でそれをあのチューブに詰めて置いてくるミッションなんですね。で将来別のミッションが行って、うん、そのサンプルチューブを回収して地球に持ってくるっていう、まあ、そのミッションの第一歩が Mars 2020 ローバーっていう形ですね。う
ん、ちょっとすごい気が早い質問になっちゃうかもしれないんですけど、その置いてきたものを回収するのっていつ頃ぐらいになる予定とかってあるんですか？
Mars サンプルリターンっていうミッションなんですけど、
うん、
今のところ予定は2026年に打ち上げが予定されていて、うん、で地球に帰ってくるのは2031年、
2031年
という計画になってます。
あと10年後か、
うん、10年後、11年後ですね、
うん、Will those samples will those samples be left where they're collected or will they be carried by the rover?
Uh, sample tube is just left on the Mars surface, actually. Hmm. And then we track the location by the satellite, which orbiting the Mars orbit. And the sample return mission is consists of the lander and also small rover and satellite, I think, orbiter. Hmm. First, the lander and rover will land on the Mars, and that small rover collects the samples and bring it to the lander. And there is a, it's called Mars Ascent Beagle, which is actually a rocket.
Hmm.
And that rover bring those samples to the rocket, and that rocket is launched from the Mars surface. And then the orbiter grabs that sample tubes and bring it back to the Earth.
すごい。めちゃくちゃ大変そう。
めちゃくちゃ大変だと思います。
そもそもサンプルが入ってるチューブっていうのは一箇所に集められてるわけじゃなくて、いろんなとこに置いてあるっていうイメージですか？それとも、
それすごくいい質問で、まだそこの戦略は具体的に決まってないんですよね。
うん、なるほど。
だから小分けにして置いとく方がいいのか、うん、それとも全部同じところに置いてきた方がいいのかとか、まあいろいろトレードオフがあって、まだ具体的には決まってないと思います。
そのチューブって置いてきた時に変な話ですけど、転がってなくなっちゃうとかそういうことはないわけなんですかね？
ですね、火星、そう、転がってなくなったりとかはないかな。っていうのは火星の大気ってすごい薄いので、
うん、
風が吹いてもほとんど物に対して力が働かないんですね。
なるほど、そっか。
だから転がるっていうことはないんですけど、まあ、例えばその上にダストがかぶるとか、
うん、
まあ、そういうケースは一応想定してやってはいます。
うん。 So aside from collecting these samplesWhat is the new instrumentation, the new instruments on the Mars 2020 rover that weren't included on the Curiosity rover?
So I think the biggest difference between Curiosity and 2020 is the concept of Curiosity was bringing the small laboratory to Mars, and the Curiosity analyze the sample on the Mars, which we call it the Institute Science. On the other hand, Mars 2020 brings the small factory to put sample in the sample tubes. And besides, other than that, we will test, for example, the instrument which makes the oxygen from CO2.For future human mission on the Mars. And so we have the instrument to look into the possible water in the subsurface of the Mars. Yeah, I think these two are quite new instrument compared to Curiosity.
How much water is there on Mars?It seems, the impression I have is that it took us quite a long time to find out how much water there is. And it seems like now we think that there's actually quite a lot of water on Mars.
Actually, I agree with that. So I think 北極には絶対あって、っていうのは最近見つけましたよね。ESA の、マーズエクスプレスかな、がその北極の厚い氷の下に、まあ、液体の湖が結構大きな湖があるっていうのを見つけていて、まあ、そこには絶対あると思うんですね。でその他にも最近の研究結果で火星の気候をこうシミュレーションしたときに なんつうんだろうな、まあ、完全なピュアな水じゃないんだけど、ちょっとあのミネラルとか、
like brines、
yes、塩とかを含んでるような水であれば、その物質を含むと凝固点効果って言って、まあ水から氷になるポイントがゼロ度じゃなくてそれよりももっと下がっていくんですね、
うん、
でそういう水であれば十分存在し得るっていう研究結果が出ていて、でそれって今までその火星の地表で季節ごとに現れる、斜面に現れる黒い筋、水が流れた後のような黒い筋とかも発見されていたんですけど、それを説明する理由にもなるなと思っていて、
うん、
まあ、僕も結構 あるんじゃないかなと個人的には思ってます、
うん、なんかその火星の環境をテストするためにものすごい寒い環境をこの地球上で作って、その研究所に作ってっていう話もブログ記事にあったと思うんですけど、それを作るためにものすごいこう電気代とかなんかエネルギーがかかるところをどうにかしてこう効率化してさらに温度を下げるみたいなところで拓郎さんが大活躍したっていう話がすごくなんかこう実際こう私みたいな素人からすると普段どういう作業というかどういう仕事を皆さんしてるのかなって不思議なところがあるので、こういうなんか不可能を可能にするじゃないですけど、こういう仕事なんだっていうすごい面白かったんですけど、その
ありがとうございます。
その火星の環境をテストするためにこう地球上でそれを再現するみたいな、それっていうのはどういう、うん、今現状どういう感じなんですか？
そうですね、火星のシミュレーションにはスペースチャンバーという装置を使っていて、そのスペースチャンバーは、まあ、宇宙の温度は低いので液体の窒素を循環させて温度を下げてるんですけど、で、まあ、火星と同じぐらいの温度まで下げれるし、で、まあ火星と同じぐらいの気圧まで中の気圧を下げることができる装置があって、で、まあ、普段はそのスペースチャンバーというのは宇宙というのは真空なので完全に真空にして使ってるんですけど、僕たちがやった時は、まあ、窒素を少し入れてあげて火星の気圧と同じぐらいに揃えて試験してますね、
うんうん、それその
That was a...
Oh, sorry.
Oh, sorry. Go ahead.
そのスペースチャンバーっていうのはどれくらいの大きさなんですか？
サイズはもういろいろあって、例えば一番小さいものだったら直径1メートルぐらいのものもありますし、
うん、
今回僕たちが一番使った大きいのは直径25フットだから7メーターとか8メーターぐらいのものがあって、それがまあ JPL の中で一番大きいんですけど、
うん、
結局今回テストした中で一番大きいのは宇宙船のクルーズステージって呼ばれる宇宙船の部分と、まあ、ローバーを丸々入れれるようなチャンバーがあって、
うん、
それで試験しましたね。
そこに入れてみたときにこう想定外のことが起きることもあるんですか？
もう想定外のことが起こりっぱなしっていう方が
なるほど
近くて、やっぱりその難しいのが実際作ってみて動かしてみるまでちゃんと動くかわからないっていうのは今回プロジェクトを通してすごく実感しました、
うん、
いくらそのコンピューター上で完璧に設計して、でまあシミュレーションも駆使して最善のデザインをしたとしても、やっぱり実際の環境に入れて動かしてみるまで何が起こるかは本当にわからないっていうのを今回のプロジェクトで学びました。
例えばどういう、こう、事態が起きるわけなんですか？
まあ簡単に言うと動かないとか、
うーん、
動くはずなんですけど、まあ、動かしてみたら全然動かないとか、 まあ、その理由を試験中にいろいろトラブルシュートして、
うん、
なんとか一つ一つ解決してって感じですね。
そっか。そこで分かる原因っていうのは大体こうまさかっていう感じなのか、ああまあそっかみたいな感じ、なんかどういう感じなんですか？
まあいろいろあるんですけど、なんだろうな、まあ言われてみればっていうのもあるし、
うん、
あ意外にそこが効いてくるんだっていうのもあったりとかして、
うん、
まあそのためにこういろいろ学べる材料にはなってますね。
うん、
There has been a lot of experimentation with the wheels in particular, right?
Yes, so this time we changed the wheel from Curiosity's design.
Mm.
It's a little bit narrow and taller than Curiosity's wheel.
And what was the issue with the Curiosity's wheels?
So there is an interesting story.
Great.
On Curiosity's wheel, actually, we put the Morse 信号のその NASA にあのローバーに JPL っていうサインを入れたいっていう話をしたら、いやそれはダメだって言われたんで、Curiosity の時にで NASA にバレないように JPL ってなんとか入れようとしてでウィールにそのJPL ってモールス信号で入れたんですね。
うん、
で、まあ、あの当初はあの順調に動いてて全く問題がなかったんですけど、ある時にその JPL っていうモールス信号を入れてしまったがためにそこのウィールの強度が少し強くなってしまってあのその反対側にあのクラックが生じてしまうっていう事態があって、
へー、
で今回はそのモール信号は入れてないんです
逆に NASA 側からじゃあ今後そういうことを防ぐためにむしろ JPL ってもう最初から大きく書いていいよみたいな、そういうのはないんですかね
今回は結構バッチリ JPL ってもう文字で入ってます
教訓が生かされている。なるほど。
So what are the considerations exactly for the wheel design on Mars? Is that terrain kind of like Arizona, or is that not really a good comparison?
Actually, I'm not really familiar with the wheel design, but I think this time it contributes to improve the operability improvement. Because I think the slip between wheel and ground is very important.
They're sending a helicopter also, right?
Yes, we're going to bring the helicopter this time, and it's going to be our first aerial vehicle on other planet.
That's insane.
That was also developed with the 25-foot space simulator chamber, right?
Exactly. We have done a lot of tests of Mars helicopter in 25-foot space simulator. Because the interesting point is the gravity on Earth and Mars is different. The Mars gravity is almost one-third of the Earth gravity. To simulate that gravity difference, we pull the Mars helicopter by string to reduce the effective gravity.
I saw it on YouTube.
Yep.
Hey.
And it's really fast, right? The propellers.
Yes, rotor is really fast. Usually, since the atmosphere of Mars is thinner than Earth's atmosphere, aerodynamics is totally different from the Earth's environment. And there is a non-dimensional number which called the Reynolds number that represents the scale of the flow. So Reynolds number っていう無次元数があって、で で、まあ、それがそのなんつうの空気力学のスケールを表すの次元数なんですけど、まあ、火星に行くとそれがすごく小さくなるんですね、
うん、
で地球上でいうと例えば昆虫とかそういう小さいスケール の生き物の羽の上で起きているような現象が例えば普通の飛行機の翼の上で起きるような現象と似てくるぐらいその密度の違いがもたらす差っていうのは大きいんですけど、
うん、
その影響をできる限り排除したくて、それでまずヘリコプターのローターは回転数を速くして回転数を捨てるんですね、
うん、
ヘリコプターはそのエリアルショットとかを撮るために送るってことですか？
今回のは完全に光学実証っていうかテクノロジーデモンストレーションですね。
ああ、なるほど。火星をヘリコプターが飛んでる様子っていうのがちょっとなんかもう映画みたいというか全然想像できないんですけど、あの記事の中でこう夢だったこう JPL で働いているんだけども、こう日々の作業に追われて、なんかそのロマンをこう忘れてたみたいなことをこう書かれてて、なんかどういうその中にいる人って実際どういう気持ちで毎日仕事してるんだろうというか、その実際目の前のこう細かい仕事もいっぱいあるわけじゃないですか。それとその実際の目的の壮大さのギャップがここまですごい仕事ってあんまりないんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、まあ忘れがちですよね、ビッグピッチャーは。なんか本当にその普段やってる仕事って、まあ、火星探査機でも落とし込んでいくと、まあ、目の前にあるものはなんて言うんだろうな、まあ、やってることは特別なんですけど、見ているものはやっぱり機械であって、通常のエンジニアリングとほとんど変わらないんですね。だからその作業に集中すれば集中するほどそのビッグピクチャーをどんどん忘れていくっていうジレンマがあって、
うん、
でもその例えば試験でスペースチャンバーの中に入っている火星ローバーを見たときに、こうステップバックして見たときに、あ、自分が作ったものを自分たちがした仕事が集結してこういうローバーになって、でローバーが今その火星をシミュレーションしているチャンバーの中にいて、でこいつが本当に火星に行って、例えば火星のサンプルを採取して、でそれがその後帰ってくるんだとか、そういうこうビッグピクチャーを思い出す瞬間っていうのはポイントポイントであって、
うん、
でそこでまたエネルギーをチャージして、でまあ普段の仕事に向かっていくっていうサイクルですね。
うん、
うん、
その記事の中でこうチーム火星とチームエウロパみたいなっていうのもちょっと出てきたんですけど、そういうこうチーム同士の競争じゃないですけど派閥というか、なんかそういうのもあるんですか？
そうですね、今 JPL の中である大きなミッション2つあって、まあ、1つは Mars 2020 ローバーっていうミッションなんですけど、もう1つエウロパクリッパーっていうミッションがあって、それは木星の衛星のエウロパに行って、そこをフライバイしてエウロパの様子を詳細に見るっていうミッションで、で今そのエウロパの方のサイエンス的な関心もすごく高まってきていて、
うん、
まあ、JPL の中ではその2つがなんていうかライバルじゃないですけど、火星派とエウロパ派みたいな感じで。
How do you feel about Enceladus?
Enceladus is interesting as well, but it's too far away, mm. I think.
So the Enceladus people say, like, because Enceladus has the geysers, it's easier than landing on Europa. And then I guess the counterpoint is Enceladus is really far. So how do you weigh those things personally, or compare those missions?
うん。 That's a really good point. I think there is a geyser on from Europa as well.
Hmm.
At least there is a 間欠泉が、まあ、ヨーロッパからも出てると思うし、
うん
でまあ、それを今回もエロパクリッパーで多分マススペクトロメーターっていう質量分析器を積んでいってで、まあ、その間欠泉から出ている物質が何なのかっていうのを調査すると思うんですけど、
うん、
うーんそうだな
We should do both.
Yeah, hopefully we should do both.
理想は。エウロッパは、のミッションはいつの話ですか？
エウロッパクリッパーは打ち上げが今は2024年とかって言われてますかね。うん、
あれ打ち上げてからどれぐらい時間かかる感じですか？着くまで。
5年から8年って言われてますけどエーロパクリッパーは多分5年とかで着くんですかね
遠い
遠いんですよねエーロパはでエーロパは実はその先の計画もあって、まあ、僕がちょっと関わってるんですけどエーロパランダーっていうエーロパの氷の上に着陸してで氷を削ってでそれをあの探査機の中に入れて調べて、まあ、生き物がいないか見るっていう、
うん、
楽しみすぎるでもこう全部が例えばその打ち上げてからじゃあ着くのは5年後ってなった時にすごい実務的な話ですけどそのスタッフが入れ替わってるとかそういう可能性もあるわけですよね
あそれはもう大いに起こりうるというか、
うん、
やっぱりそうですねプロジェクトの上にいる人ほど、まあ、経験を積んでいる少しお年を召したエンジニアとかだったりとかするんで、
うん
まあ、そういう人たちがリタイアするとかっていうのは現実的に起こりうる話ですよね、
うん、本当にすごいいろんな人が関わってるってことですよね
そうですね例えばミッションが大きくなればなるほど関わっている人数というのは増えて Mars 2020でいうと多分1000人以上関わっていると思います、
うん、しかも拓郎さんはこうエウロパ派と火星派をこうどっちも網羅しているっていうことですよね
そうなんですよね僕もともと JPL に入って初めて携わったフライトミッションがエウロパランダーででその後そこでの実績を買われてまず2020にあの参加させてもらったんですけど、まあ、エウロパランダーにはまだあの関わっていて、まあ、火星がちょっと落ち着いたら今度エウロパに戻ろうかなと思って
忙しいですね
What is the reasoning behind So on Europa, are we assuming that there are hydrothermal vents below the ice? And that、yes. would be a source of life?
I think so. At least personally, I'm believing so. The interesting point of Europa is that there is a thick ice shell on the surface, which is about 3 kilometers to 50 kilometers.We don't know yet.
Wow.
The range is really big.
Range is really big. And also, so there is tons of uncertainty because the latest science data is from Galileo spacecraft, which was launched in 1989 or so, which is very old.
Wow.
And there is an ocean underneath the ice, and it has a rock core. And in that ocean, I think there is a hydrothermal vent in the deep sea. And yeah, I think there is a good chance to find life there.
We can't drill all the way through the ice, right?
Actually, we have...that plan as well、
wow.
which is further future mission which is called CROWI,
huh.
Which stands for Cryo Robotic Ocean World Exploration. And that is actually, it consists of lander and a lander and the robot, which looks like a cylinder.
Mm.
And that has a heat source on the bottom of that cylinder. で、その筒みたいな探査機の一番下についてるヒートソースで氷を溶かしながら潜っていって、
うん、
で、まあ、3キロから50キロ氷を掘り進んだ後に一番下まで着いたら、あの先の方をパカッと開けて、
うん、
そこから潜水艦みたいな探査機を出して探査するっていう計画もあります。
すごい。
Is it wireless or will it be connected with a cable?
It's wireless. We don't use a tether.
Wow.
Actually, I think that project is planned in 2035 for now. And that takes 5 to 8 years to get Europa. And then it will orbit around Jupiter and Europa for 2 years.And then it will land on the Europa, then release that, you know, robot. And then it takes, I don't know, probably 5 to 30 years to get down the bottom of the ice.
Wow.
急に長生きしたくなってくる、めっちゃ。
そうなんですよね。それ結構僕の中で、なんていうか、すごい葛藤としてあって。
うん。
自分が生きてる間にどこまで見れるかっていうのが自分のモチベーションとしてかなりあって、でまあそういう将来の計画を聞くと人間の人生ってすごい短いなと思って、だって今、まあ、僕30歳なんですけど、それがそもそも、まあ、35年ですよね。2035年に打ち上げだから今から15年、まあ多分打ち上げが遅れると思うんで、そうなるともう打ち上げる時点で50歳とか、でその後、まあ5年から8年かかって、でまあ潜ってからもまた5年からさらにかかってって考えると、あの自分が生きてる間に本当にどのぐらいその人類の知識のバウンダリーを広げることができるんだろうかっていうのが、まあ自分の中でモチベーションになっている部分が結構大きいですね。
その氷を熱で溶かすってなるとすごいエネルギーがいるんじゃないかと思うんですけど、そこはそのサーマルエンジニアの腕の見せ所っていう感じなんですかね。
そうですね。そのミッションに関して言うと、サーマルエンジニアリングはとても重要なパートになってきていて、でヒートソースとしては RTG っていうものを使うんですね。 RTG は、レディオアイソトープサーマルエレクトロニックジェネレーターっていう、まあ、あの放射性同位体を使って、まあ、放射性同位体ってその崩壊していくときに熱を発生するので、まあ、その熱を使って普段はあのその熱を利用してそれを電気に変えて電力とまあ熱としていろいろなミッションで使っているんですけど、まあ、それを熱源として掘り進めていく感じですね。
And this is the same power source for the Mars rover also?
Exactly.It's the same power source as the Mars rover.
So are you quite knowledgeable in this power source?
Actually, I cannot touch to that RTG because this is the top secret of the, I think, US.
あ、そっか、その あ、国籍のが理由でってことですか？
そうなんですよ。
なるほど。
僕まあ今まだ日本国籍で完全に日本人として JPL で働いてるんですけど、まあ、僕はもう完全に触れないですね、その RTG っていうのは。
なるほど。
いくつか触れないものがあって、
うんうん、
まあ、RTG が、まあ、僕の中では一番身近で触れないものかな。
他に例えば何が触れないんですか？
いろいろあって、あと何かな、なんか変なものは触れないんですよね。例えば僕が他に触れないのは冷凍機、クライオクーラーっていう天文衛星とかで、うん、天文衛星ってその、まあ、赤外とか X 線とかを検出する検出器が載ってるんですけど、
うん、
それを温度を下げるためのクライオクーラーっていうのを積んでいて、そのクライオクーラーはなぜか僕は触れないです。
うん、それはその
Is that military or sorry?
I'm not quite sure actually.、
それはその理由とかを教えてもらえず、もうこれはダメですっていう感じなんですか？
まあ、理由はなんかいろいろあるんですけど、なんというかその理由がまず腑に落ちないとか、結局他の国が欲しがっているものはそうなりやすいんですよね。
うん、そこはその国籍は特に差別なく、もうアメリカ人以外は全部ダメみたいな感じですか？
例えば日本人でもグリーンカードを持っているとまた違ったりとかするし、
うーん、あ、そうなんだ。
あと例えば、国籍によってはそもそもグリーンカードを持っていないと JPL で働けない国とかもありますね。
うーん、ちなみにグリーンカード取ろうとかアメリカ国籍を取得しようみたいな予定ってあるんですか？うん、
アメリカ国籍は今のところ考えてないんですけど、まあ、グリーンカードは取りたいと思ってます。
うん、それによってその触れるところが増えて仕事的にやりやすくなるとかもあるっていうことですか？
そうなんですよね。今実は僕 MERS 2020で働かせてもらってるのも例外的に許可を取って働かせてもらっている感じで、
うん、
で本当はそのグリーンカードがあればいろんなフライトミッションにも自由に参加できるし。
なるほど。
アクセスできる情報も増えますね。
ちなみに JPL の中でその非アメリカ人、その外国人が占める割合ってどれぐらいなんですか？
それ考えたことなかったですけど、まあ、でもやっぱりアメリカ人が基本的には多くて、
うん、
イメージ、グリーンカードを持っている外国人が、まあ、15% とか 10% っていう感じですかね。
うん、そっかそっか。
You mentioned that some of these missions could take, you know, a decade or longer to be realized. But do you think it's possible that these timelines could be accelerated by the commercial partnership that's happening at NASA?
I think the scientific exploration is not accelerated by commercial partnership, but I think the human exploration should be accelerated.
But if the commercial partnership can bring down the cost of each launch, or let's say the Starship becomes available, that could significantly bring down the mission costs for, like, future distant moon missions, for example.
I think that's possible. And actually, the Europe Clipper will use I think the baseline is the SLS, which is NASA's new rocket. But as backup plan, it will use the Falcon Heavy. So I think that kind of
that would be
happened.
Much more.
Yeah, mm. It's cheaper and powerful,
mm-hmm.
and it's available already.
What about the Starship?
Starship, I think that will be used for lunar mission first, and then eventually that might help Martian Mars exploration, but I'm not quite sure about the ocean worlds like Europa or Enceladus. I mean, farther than Mars.
If they were successful in building the Starship, maybe they could. NASA could buy one for science in a expendable mode, and get the mission done much faster. I think Elon has actually said personally that he wants to do that, to accelerate the timelines of some of these missions that way.
Oh, really? I think, yeah, if he can do that, that would be great.
<That'd> be great. We all want that.
Yeah.
なんかそのタイムラインっていうところでこうその多分パーシビアランスの話でこう2年に1度しかそのローンチするチャンスが来ないから、そのタイムラインに間に合わなくて逃してしまったら、まあすごい伸びてしまうみたい な, なんかその時間に追われてるプレッシャーみたいなのをみんな常に抱えてるっていうことですかね。
そうですね、今回の Mars 2020でいうと、そのスケジュール的なプレッシャーはすごく大きくて、まあ、火星に限って言うと地球との位置関係で2年に1回しかローンチウィンドウっていうのが開かないんですね、
うん、
まあ、それを逃したら2年後になってしまうと。で、まあ、ローバーの名前も Mars 2020
だし、確かに確かに、
で今までの JPL のローバーって全部2年ずつ遅れてるんですね、実は火星探査機って、
うん、
全部間に合っていなくて、で今回初めて間に合うと思います。
間に合わせた。え、その今までってその 年数ってついてたました、そのプロジェクト名に。
いや、今までついていたことはなくて今回が初めてで。
なるほど。
っていうのも、まあ、今までずっと2年ずつ遅れてきてるから、
うん、
NASA にプレッシャーをかけられて初めて。
Is that why they put the name on it?
Yeah, I think so.
しかもなんかそれで今回できちゃったから、今後さらにプレッシャーが。
ね、今後全部のミッションに年とか入れられたらちょっと嫌ですよね。
ね、これでできちゃったから逆にしめしめみたいな感じで。
そうならないことになります。
なんかパーシビアランスのことをパーシーって呼んでるっていうのを見てすごい可愛いなと思った、
うん、
そう、パーシビアランスって僕初めて聞いた単語で、実は、
うん、
それまで聞いたことがなくて、まあ、結構難しい単語ですよね、うん、で、まあ、パーシビアランスって呼ぶのも結構長いから、まあ、パーシーパーシーって
可愛い。
読んでます。
Well, opportunity was called Oppie, right?
Yeah. Opportunity was Oppie.
Yeah.
And curiosity was curiosity. Yeah.
Mm. I think one of the most surprising things about the Curiosity rover and the Mars 2020 rover is how large they are, because the I think this the Sojourner rover was like the size of one wheel of the Perseverance, right?
Yeah, exactly. So our first rover Sojourner was about the microwave size. And then the next rover Spirit and Opportunity was like a golf cart or something like that. And then Curiosity was the small car size, which weigh 900 kilogram.
Mm-hmm.
And then this time, Mars 2020 weighs 1,000 kilogram.
どんどん巨大になっていく。
そうなんですよ。Mars 2020は、まあ、基本的に同じ大きさなんですけど、同じ大きさというか同じデザインなんですけど、少し 長さが伸びていて、あと積んでいる機器も少し違うので100キロ増えました。
うん、
その大きければ大きい方がいろんな機材を積めるしとかそういうことですか？
まあ、結果的に、まあ、重さは基本的にはできるだけ抑える方向で設計しているんですけど、
うん、
まあ、だから今回設計した中で1000キロが最軽量というか、うん、まあ、できることできるだけのことはやって1000キロまで抑えましたという感じですね。
うん、
Is it too heavy to bounce like the so the Opportunity rover like had a bunch of balloons on it? It had like a pyramid of balloons, and from the simulation I saw it. So I watched the video of the EDL for Opportunity, and in the simulation they show it bouncing and bouncing and bouncing, and it bounces. I counted 10 times. In the video, and then they just fast forward to it rolling. I don't know how many times it actually bounced, but that's a lot of trauma, isn't it? That's a lot of bouncing.
Yep. We used that airbag landing system for Sodiana and Spirit and Opportunity, but for the Curiosity, it was too heavy to use that.
Hmm.
And that's why we are using a Skycrane. And we're going to use the same system for the Mars 2020 rover as well.
技術的にはそのボインボインってできた方が簡単ですか？
そうですね。なんかそっちの方がパッシブなんですよね。
そっか。
で、結局 EDL って全部自動でやらなきゃいけないですよ。っていうのは火星と地球ってまあ距離が離れてるんで、まあ、通信するのにまあ片道5分とかかかるんですね。うん、で EDL っていうのは火星の大気に突入し始めてから7分で全部が終わってしまうんですよ。
うん、
だからいちいち地球からコマンドを送れない。
うん、
だから全部自動でやる必要があって、だから実際に例えばランディングの日ってみんなで管制室に行って、でいちいちあたかもリアルタイムかのように送られてくるデータで一喜一憂してるんですけど、
うん、
その頃にはもう着陸に成功してるか失敗してるかっていうのは実は決まっていて、
うん、
それって、まあ、それを全部自動でやんなきゃいけないっていうのは、
それで精神的にどう なんだその確かにこうずっと送られてくるから見てると生みたいな気持ちになるけど、本当はもう終わってるから運命は決まってるんだよなってい う, こう頭のどっかにあるわけですよね。
そうですね。まあでもみんな忘れてるんじゃない
そっか。
It's kind of like Schrodinger's cat or something.
Yeah.
Yeah.
You know.
火星のルートをなんだろう、なんかサイトありましたよね。機械学習を助けるためにこうみんなで協力してくださいっていう、ローバーが動くために四角で囲むやつ、岩とか、あれすごい面白いなと思ったんですけど。
そうですね、今回は Mars 2020ではローバーの走行に、AI を使おうとしていて、まあ、できるだけ自動でやろうとはしてるんですけど、まあ、そのためにはデータがたくさん必要で、機械学習をさせる上で一番ネックになるのが、その写真を見たときにどこが岩でどこが砂で、まあ、どこが砂利でとかっていうのを判別するのがやっぱり一番難しいんですね。で、まあ、それは人の手作業でやる必要があって、でそれを今回そのパブリックアウトソーシングして皆さんに少しずつ力を分けてもらったっていう感じだと思います。
うん、
こう誰でも参加でき、私もやったんですけど、こう自分でもそのなんだろう、ちょっとでも助けになることができるってすごい、なんかものすごいことだなと思って しかもなんだろう、ただでっていうか、こう別に何の手続きもなく、こうブラウザー上で誰でもできるってすごいですよね。
いや、ありがとうございます。もうマミさんも JPL の一員ですね。
Yes
I have to do it too then. Is this labeling, like labeling of objects?
Exactly, it's a labeling on the picture of the Mars surface.
And this is for the self-driving technology for the rover?
Right, so we want to use a self-driving technology for this rover, but it's up to the person who is responsible for the operation of the rover, how much they use for, and it's up to them, basically.
And the main advantage of using the self-driving is you can increase the operating time?
Right, exactly. So we want to improve the operability for Mars 2020 rover, and the autonomous drive is one of that factors. And also, as I mentioned before, thermal warming up is one of those factors as well.
And the helicopter is going to be autonomous also, right? I'm assuming.
I think yes, but it's gonna when you push the button, that starts flying, and then it'll be autonomous after that.
Mm. Mm. Where is the helicopter gonna go?
I don't know actually. Mm. I think it will jump several times.
Hmm.
First is it's going to go up and go down, and then next go up and go horizontally, move horizontally, and then come back and go down.
Hmm.
And third one is jump to somewhere.
Is it on top of the rover, or where does it fly from?
So Mars helicopter is on the rover belly actually, and then it will be released from the rover on the Mars surface, and then rover will drive back, and then it makes the space for the Mars helicopter.
Will the rover be filming this test?
I think so. So rover has 23 cameras. And also Mars helicopter will film the rover, I think. So they are filming each other.
That's pretty cool.
Yeah, it's gonna be cool.
その今なんだろう、活動自粛みたいなことになってますけど、その JPL とか、まあ、この NASA はどういう影響を受けてますか？
そうですね、まあ、ロサンゼルスのロックダウンが3月の、まあ、終わり頃から始まったんですけど、まあ、それと同時に JPL にも職員が立ち入れなくなってしまって、まあ、唯一その Mars 2020 の、まあ、エンジニアリングモデルみたいなものがあって、でそこでいろいろ試験してデータを取ってるんですけど、唯一それと、あとは探査機からデータを取るディープスペースネットワークっていうのがあって、それを運用している人たちだけが働くことが許可されて、で、まあ、それ以外の人たちは立ち入り禁止になって、だからそれ以外のハードウェアワークは全部ストップしてるっていう感じですね。
ますます長生きしないといけなくなっちゃう。
そうですね。今ちょっと遅れちゃってるんで。まあでもローバー自体はもうケネディスペースセンター、フロリダの方に行っていて、でまあそっちの方にエンジニアもいて、準備は順調に進めています。
あれ7月の何日なんでしたっけ？
7月18かな、17かな。
そっかそっか。だからこのエピソード出る、ちょっと出る頃かもしれないよね。
うん。
いや、そうだ。
お見逃しなく。
I wanted, I wanted to ask about different designs, or what the considerations are for the design of rovers and spacecraft for different moons around the solar system. And I'm assuming this would, you'd consider gravity and the atmosphere, maybe radiation, but can you talk about that a little bit?
Yes, so for me, biggest consideration is, of course, thermal environment. Mm. And for example, the Venus is really hot.
Ah.
It's about 500 C. And also pressure is also very high, which has 90 times higher than Earth's atmosphere.
Wow.
And when you go to the moon's temperature changes from minus 180 to plus 120. There is a 300 C temperature difference between the day and night. And that actually on the moon, the day lasts 2 weeks and then night lasts 2 weeks.
Mm.
The challenging of the moon rover is, lunar rover is how to get the heat source during the night, because it lasts 2 weeks and it's really cold.
Mm.
On the other hand, during the day, we have to dissipate the heat to hot environment. I think there are two challenges for the lunar rover. Mm. And when you go to the Mars, it is cold. And further, when you go to the Europa or Enceladus, which is ice cold. So,
その暑すぎと寒すぎだったらどっちの方が大変ですか？
どっちも大変ですね。まあでも寒い方がまだなんとかなるかなっていう感じですね。例えば暑すぎの方向で行くと、まあ、太陽に近づいていくと近づくほど暑いですよね。まあ、極限を言うと、もう太陽の中に入っちゃったら絶対生き延びれられないので、極限を言うと暑い方が大変かもしれない。だから金星の探査機ってすごく難しくて、特に金星の地表に降りる探査機なんですけど、今まで金星の地表に降りてデータを送信してきた探査機って多分1機しかなくて、ロシアのベネラっていうランダーって呼んでいいのかな、ランダーなんですけど、着陸して、まあ、20分だけサーバイブして、でその後まあ壊れてしまったっていう、まあ、そのぐらい金星っていうのは難しいんですよね。で今まで誰もできてない。でまあ今金星にも結構注目が集まっていて、いろいろコンセプトが考えられているんですけど、まあ、大体は、まあ、さっき言ったみたいに気圧がすごい高いんで、例えば地球の海の中にいる潜水艦を単純に金星に持って行っても気圧が高すぎて壊れちゃうんですよね。そのぐらい気圧が高いと、で温度も高いと。で500度ってもう金属の鉛が溶けるような温度なんでだし、結局探査機の中に積んでいる部品っていうのはほとんどが地球上と同じように、まあ、20度とか25度とかそのぐらいのレンジの室温で動作するように設計されてるんですね。
うん、
でそのコンポーネントより外の環境の方の温度が高いってことは放熱をできないんですよ。
うん、そっか。
そうするとどんどんどんどん中の温度が高くなっていって、でまあ壊れる。
うん、
それを防ぐために、例えば金星だったら、一番シンプルなので言うとフェーズチェンジマテリアルって言って、まあ、一番イメージしやすいのは氷ですよね。水の氷、氷ってまあ 氷でいる間は0度より温度が高くならないので、まあ、少しずつ溶けていくんだけど、その氷がいる間は生き延びることができると、
うん、
だからそれを使って延命治療をしてできるだけ長い間探査しようっていう試みだったりとか、あとはヒートポンプって呼ばれる技術があって、それは気体ってこう圧縮すると、まあ、体積が小さくなるのと同時に温度がこうグンって上がるんですね。でその圧縮することによって500度よりも高い温度を作り出すことができると、
うん、
そこで放熱できて、で今度それを元の体積に戻すと温度がガクッと下がると。でそれを内部の方に循環させてあげると、まあ、延命治療だけじゃなくて持続的に探査もできるっていうアイデアもあります、
うん、
Is Mercury Do you think we could land on Mercury or it's justIs that theoretically even being considered or not really?
I think landing is possible, but I've never heard about the Mercury landing probe, actually. I know there is a Mercury Orbiters, which is a collaboration project between JAXA and ESA, and they are heading to Mercury right now.
Is there some particular challenge to landing on Mercury? Like if you touch it, the surface is a problem, or?
I'm not quite familiar with the Mercury environment, but in the case of Mercury, 自転がすごく遅いのかな?それで、まあ、月みたいに昼が長く続いて夜が長く続くような星なんですね、
うん、
だから金星はずっと暑いんだけど、水星の方が太陽に近いんだけど温度が下がる瞬間もある、
うん、
っていうちょっと変わっている星で、熱環境的に言うと、
うん
うん、Do we have any pictures of the surface of Mercury?
I don't think soI don't think so. I haven't seen it.
ちょっと見たい。
ね、それを今回JAXAとESAが取りに行ってるってこと？
その探査機が、まあ、地表面の写真はあると思うんですけど、なんていうかその着陸して撮った写真はないと思うし。
そっか。
What do you think about the possibility of self-replicating rovers or spacecraft?
I think that is really interesting idea. And I think it's possible in the further future. But I don't know when it happens. Actually, I'm working on the 3D printing technology.In JPL, on my R&D task. だけど、やっぱり金属、そのセルフリプリケーティングな探査機を作るには 3D プリンターがやっぱり欠かせない技術だと思うんですね。まあでも、その精度っていうのは金属 3D プリンターでもすごく上がってきてるんだけど、まだまだやっぱり難しくて、でそれと同時にその Mars 2020みたいな今までの従来通りのものづくりで動かすっていうミッションもやっていて、それでも十分難しいって感じるから。
What would be the best approach? I was thinking about this and I thought if you sent 100 small machines, small robots, maybe they could work together.To make a machine that makes another one more. And then, don don, it'll get more powerful. Okay, but I think you'd have to send a lot of little ones at first. Does that sound right to you, or?
I think rather than sending a bunch of small robots, I think it's better to send a huge factory.
Oh.
There.
面白い. And why is that?
In the first place, the technology is very complicated.
Mm.
And I think to make that happen, we need I think we need to take the material from somewhere in the space.
Mm.
And まあそもそもその探査機一個作るのがそもそもすごく難しいから、
うん、
最初にもし逆にそういう施設を一個作って送ることができれば、まあ、それはもう可能だと思うんですね、
うん、
だからその一番最初の個体をどうやって作るかっていうのがキーになるかなと思う。
Would the factory build another factory, or?
I think 3D printer is such idea, right? If the 3D printer can make the another 3D printer.
Right, right. Has that happened yet?
It's not happened yet. Yeah, I think, but. That is a very interesting idea.
うん。
うん。It seems the most scalable to me. And I imagine that aliens would build this kind of thing that would propagate itself into space.
So I heard about this original idea of the von Neumann spacecraft, and there is a relationship with the Fermi paradox, actually. もし他に地球の外に知的生命体がいて、もしそういうことができているんだったら、あの銀河がもうすでにそういう探査機で埋め尽くされているはずで、で地球に来ているはずだ、だけど来ていないから他に知的生命体はいないっていう、まあそのフェルミパラドックスとちょっと微妙にオーバーラップしてる、
So they're here?
っていう話を聞いたことある
So are they here? Are they listening to us?
As long as I know, I haven't seen the alien in the NASA yet.
Or so you think.
So do you think that there are aliens out there? Or what's your opinion on aliens?
I think it depends on the definition of alien. I hope there is a life outside of the Earth, especially in Mars or Europa or Enceladus. And I think if we find the life on the Mars, the human can be, I mean, the life on Mars, life on the Earth can be born in Mars. なんか前最近見た。なんだろう論文で、その RNA ができる確率の話なんですけど、RNA をその非生物学的な反応だけで作ろうとしたときに、まあ、確率がどのぐらい低いのかっていう話があって、まあ、例で言うと箱の中に部品を適当にたくさん入れて、それをガチャガチャ振って開けたときに、まあパソコンができてるぐらいの確率だっていう例えがあるんですけど、まあそのぐらい確率は低くて、だけど その確率を見ていったときに、今観測可能な宇宙の中にそのぐらい星の数があるから地球に生命が存在したんじゃないかっていう主張の論文が発表されて、でまあそれって結構筋が通ってると思うんですね僕は、
うん、
でそれを考えると、もし火星で生命の痕跡とかがあったりとかしたら、地球の生命って、まあ、火星から来たか、もしくは僕たちがまだ知らない RNA とかを作る特別なルールが存在するって考えるのが自然だなと思っていて、
It's said that Mars is kind of like an early version of Earth, and it kind of got paused as something that sort of represents the early stages of Earth. Is that accurate?
I think rather than early stage, Mars evolved faster than Earth, I think. やっぱり火星の方が太陽から遠いんで、なんかその進化みたいなものが火星の方が早く起きると思うんですね、その熱力学的に言うと。だからどちらかというと地球の後の姿というか、
うん、
まあ、そういう意味では火星に生命が過去にいたとしても全然不思議じゃないなと思いますけどね、
うん、
That's a really interesting point about Mars being further away, and that's why it's kind of ahead of us in the schedule.
And I
know your focus is thermodynamics, but when you think about the universe as starting from the Big Bang, and it's kind of everything's too hot, you know, for things to happen, and it gets spread out, and then we have spheres, and then some of those spheres start to cool down, particularly on the surface. Like Earth is all hot molten lava, and then just the crust is cool, right?
Exactly, yeah.
So what is this, the cooling kind of allowed us and life to appear, right?
I think so. That is related to the habitable zone discussion, I think. As you mentioned, if it's too close to, for example, sun, that life cannot exist because it's too hot. On the other hand, if you go farther away from the sun, it's too cold to exist. で、その、なんだろう、ハビタブルゾーンのディスカッションで言うと、最近その定義みたいなやつがちょっと見直され始めていて、っていうのは単純に、まあ、恒星からの距離とかだけじゃなくて、それ以外にまあハビタブルゾーンがあるんじゃないのって話が出てきてて、っていうのは、エウロパとかエンセラダスみたいな地下に海を持つ、まあ、月とか惑星なんですけど、だからまあなんて言うんだろうな、まあ、火星も十分面白いし、まあ、エウロパとかエンセラダスはまた違う形の生命が存在するかもしれませんよね。なんていうか系統がやっぱ違うから。地球と火星は一括りにできるけど、またオーシャンワールドはオーシャンワールドで別の生命がいるかもしれないし。
なんかこういうのが見つかってほしいなって、見つかったらいいなとか見つかったら面白いなっていう予測とか願望みたいなのってあります？
まあ、まずはやっぱ微生物ですかね、僕は、まずは火星に微生物が見つかれば、 それだけでだいぶ人間の知識としてジャンプになると思うんですね、
うん、
で願望で言うと、まあ、ヨーロッパに魚みたいなやつが見つかってほしい。
Yes Yes
Do you think there's any possibility of finding intelligent life on、Europa or some of these moons?
I don't think so. I don't think so.
Because
I think the energy source is different from the we have on the Earth or Mars in the ocean worlds. Because energy source is the heat from the rock core. And なんかその知的生命体の定義にもよると思うんですけど、まあ、魚が知的生命体って言われたら、まあ、違いますよね、
うん、
だからなんかもうちょっと人間に近いようなものだと思うんだけど、まあ、そこまでのものはいないんじゃないかなと思う、
うん、
もしいたらもう氷を突き破って出てきてるかもしれないし
、うん、Well, we don't really understand why intelligence or consciousness started with humans, right? I mean, there were dinosaurs for a long time without any intelligence on the surface. Well, I mean, they were a little bit intelligent, but not like smart.
まあそれすごい難しい問いですよね。だから、まあどうやって自分たちが生まれてきたのかっていう問いと並行、なんていうか同じぐらいの大きさスケールで、なんで自分たちに意識があるのかっていう問いだと思うんだけど、
うん、
うん、僕には分からないです。
Do you do anything about that, or do are you spiritual, or do you how do you process our being conscious?
In terms of, so I think the motivation why I'm doing space is I wanna know and I wanna push the boundary of the knowledge of human beings because the life is once and life is short for the human and その短い人生の中でできるだけ、まあ、自分ができることをやりたいなと思っていて、まあまあ、別に僕はスピリチュアルとかなんでもないんですけど、まあ、多分人生は一回しかないと思ってるから、
うん、
なんていうか自分が生きてる間にできる限りのことはやりたいなっていうのがモチベーションの一つにはなってますね、
うん、
What about like an afterlife or something? Or
I'm not thinking about any afterlife for now
その実際に人類全体の知識をエクスパンドするそのなんだろうそれに関わってるチームに自分が入っているっていうなんかどういう感じなんだろうなんかその例えばですけどじゃあ火星にローバーを送って土のサンプルを取ってその中に微生物が入ってた場合これはもう大変なことじゃないですか。なんかそれをどうやってこう自分の中でインターナライズしてるのかなっていうか、なんかそのことの大きさがすごすぎてどうなってるんですかっていうのはおかしいですけど、どうなってるんですか。
そうですね。まあでも普段仕事をしていて、
うん、
わあ俺たちはすごいことをしてるぞっていう意識は全くなくて、
うん、
やっぱりなんだろうな、その瞬間瞬間でそういうビッグピクチャーに戻る瞬間はあるんですけど、普段はその自分たちができることを目の前にあるできることをやろうっていう意識しかないので、
うん
うん、まあいい意味で忘れてるのかな、
うん、
あまりなんていうかそれにとらわれてないというか、
うん
まあ、手元だけ見るときは手元だけ見てやって、
うん
なんていうかそのタイミングタイミングで、
うん、
しかもなんか日々忙しすぎてそんな ロマンでポヤポヤしてる場合じゃないみたいなのもありますかね。
まあ現実的な問題としてはそうですね、まあ、日々そのスケジュールに追われててとかタスクに追われてて。
うん、
Do you ever take the time to look up at the stars at night and think about the universe?
Sometimes, yes. Especially after the work, you know. Mm. When I go out from the building, there is a red star in the night sky, and that is the Mars. And I cannot believe I'm making the spacecraft which we send it there. だけどそれなんかやっぱりそういう瞬間がピクチャーに戻る瞬間で、まあ例えば月とか火星とかを見ても本当にそこに飛んでいく探査機を作っているっていうのはなんか現実味がないんですけど、まあそれをこう思い出すたびに明日への活力が湧いてくるというか、それが本当に辛い時とかはそれが心の支えになっているかなと思いますね。
うん、なんかそのそもそも NASA で働くこの JPL で働くため の, その戦略というかこう自分の中でいろいろこう計画を立てている様子がこ の, あの記事で見れたんですけど、それについてお伺いしてもいいですか。
はい、どうぞ。
なんかその何歳ぐらいからそれを計画してたというか、なんとなく自分はこういう仕事がしたいなって思ったんですか。
だから一番最初にイメージしたのは、まあ、高校で、まあ、そのなんでスペースエンジニアリングを始めたのかっていう話さっきしたと思うんですけど、うん、高校で進路を考えている時に、まあ、航空宇宙工学っていうものを初めて知って、でその時に JAXA の存在も知ったんですね。
うんうん、
でそこで、まあ、あ、日本でも NASA がアメリカでやっているようなことをできるんだっていうので、今まで全然現実的なものじゃなかった宇宙がぐっとこう自分の中に近づいてきて、で、あ、これをやりたいって思ったのが一番最初ですね。
うん、
でまたそこから JPL を目指す家庭とかは違うタイミングで始まるんですけど、うん、一番最初はそのタイミングですね。
その英語はちなみにどうやって勉強されたんですか。
英語ですね、英語まだ勉強中なんですけどまあ僕留学経験とかが全くなかったんで、日本にいる間にやるしかなくて、でまあいろいろなことをやりましたね。で日々やっぱりその大学時代も日々朝から晩まで研究しているような生活だったんで、
うん、
英語の学習だけに当てる時間を作るっていうのがまずそもそもちょっと難しくて、
うん、
もちろんその研究中は論文を英語で読んだりとか書いたりとかしてるんですけど、まあ、例えばスピーキングとかは他の日本人の方と同じように全然できなくて、で、 できるだけなんとかその時間を捻出しようとして、その通学とかの時間を使ってなんとかやってました。
うん、
あとはその他には、まあ、留学生のチューターをなんとかやっていて、
うん、
結局留学生が一番最初日本に来た時って日本語が全く喋れないわけですよね。
うん、
でそういった中で生活をセットアップしなきゃいけなくて、でそう彼らをまあ助けるなんていうかお手伝いとかをしていて、
うんうん、
でそうすればまあその一緒に市役所に行ったりとか銀行に行って銀行口座作ったりとか郵便局に行ったりとか、そういう過程の中で自分の英語の練習もできるし、まあ、彼らを助けることもできるし、
なるほど、
あとそれと同時になんていうか海外の人が日本で生活をセットアップするのってこんなに大変なんだなとか、普段見れない場面を見れたりとかして、
うん、
まあ、それはすごく良かったですね。
マイケル
Sounds like a great system.
ね、マイケルもいろいろ大変だもんね。
Oh, well, that's, yeah, that's because of the business side, I think. But yeah.
そうですね。英語はそういう感じで勉強しました。まあそれでも英語を勉強し始めたのがちょうどキュリオシティの火星着陸を見て、それが2012年とかだったんですかね、
うんうん、
でその後からじゃあ NASA を目指すんだったら英語やんなきゃいけないからやり始めようと思ってやり始めて、でもその年の終わりくらいにはもうカナダで1ヶ月滞在して研究活動とかをしていたので、
早いすごい、
なんかそのマインドとしてとりあえず完璧になってから何かを始めるんじゃなくて、
うん、
戦いながら成長していこうと思ってたんで、
すごい
早い段階から動いてました。
そのマインドセットがすごいですよね。なんか結構多分完璧に なってから使おうって思ってる人が日本は特に多いと思うので、なんかこう完璧になってからじゃないと恥ずかしいとか不安があるみたいな、なのでこれそれはなんかこう今番組を聞いてる人にもすごい勇気になるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、それすごく大事ですよね。やっぱり日本人にとって一番壁になりやすいのって最初恥ずかしいから喋れないとか、うん、そういう部分だと思うんですよ。で僕の場合はもう意識的にその恥ずかしさとかをまず無視して、
うん、
動こうと思った感じですかね。
Your English is fantastic though.
Oh, I mean, thank
probably,
you very much.
Probably because you are ignoring any embarrassment about it. I really think that's the fastest wayto progress. What is your experience living in Colorado?
So usually I'm living in California where JPL is located, but due to this この某
ありがとう助かります、
某感染症のあれでちょっとカリフォルニアの状況がまあ先が見えないこともあって、
うん、
でコロラドに住んでる知り合いの方がじゃあうちに来ていてもいいよって言ってくれたんで、今まあテンポラリーでコロラドにいます、
うん、仕事は全部リモートって感じですか？
もう完全に3月末からずっとリモートで、
うん、
でラッキーだったのはそのマースローバーのハードウェアの仕事が一通り終わって、
うん、
でフロリダにシッピングした後だったからよかったんですけど、
うん、ギリギリ
だからもうあとはシミュレーションとかでリモートでできる仕事なんで、うん、本当にギリギリセーフでした、
うん、よかった本当にギリギリですね、滑り込みって感じ。まだあれですよね、アメリカも、あでも州によるのか、そのリモート解除の見込みは立ってない感じですか、NASA は。
カリフォルニアはずっとまだいまだに多分増え続けてるんで、
うん、
まあでもどうなんですかね、まだ特に何も聞いてないんですけど、
うん、
まあでも今年末ぐらいまで続くんですかね、うん、きっと、うん、
なんていうか、 I wanted to I wanted to ask you about Mars Base Alpha or the first how to establish the first human settlement on Mars and maybe what NASA is doing in preparation for humans to go to Mars if...
Yes、yeah. So Mars 2020 is kind ofThe another objective mission is to prepare the future human mission on the Mars. And as I mentioned before, we're gonna bring the instrument which creates oxygen from CO2, and we're gonna try to find the water in the subsurface of the Mars. Yeah, I think it's preparing.
Mm. And how are we going to get to, or what do you think we're going to, what are we going to do when we have humans on Mars? Like, what is, if you imagine like the actual steps, and we put a flag, I guess, and then we start doing things after that. But how does that look in your imagination?
Yes, so we're gonna put flag first, and then and then we have to bring the small base, I think, first. I think it might be better than bringing the small base, just using the cave or something like that for the base, because I think the biggest challenge to live on Mars is the radiation.
Mm.
Rather than atmosphere or temperature, radiation is the most critical thing. And その、まあ、火星に生きる上で一番難しいの、まあ、宇宙一般でそうなんだけど、やっぱり放射線の影響がすごく難しくて、地球はなんかラッキーなことに、まあ、大気があって、その後にバーンアレン帯っていうのがあって、まあ、放射線を防いでくれてますよね、
うん、
だけど火星に行くと、まあ、磁場がないし大気もないんで、その宇宙船がもろに地表まで降り注いでくるわけですよ。でそう考えるとやっぱりそれを防ぐためにどうしたらいいか、現実的に考えると、まあ、地下に住むか、
うん、
まあ、崖に穴みたいなのを掘って住むのが現実的かなとぼんやり思いますけどね。
うん。
Are there existing caves that we can use on Mars?
No, we haven't found the cave on Mars yet, but we found on Moon. I think there is a lava tube, 溶岩チューブっていう、月で昔溶岩が流れた後にできたトンネルみたいなものがあって、まあ、その周りから冷え固まっていくんで、周りがこうトンネルみたいになっていって、まあ、筒状で残っていると、でそこにこう隕石が落ちてきたりとかして穴が開いてると、そこからこうアクセスできるわけですよね。でそのラバーチューブを月面基地として使うと、まあ、放射線も塞げるし、でなんかマテリアルがケイ素かなんかで、あのガラスみたいなもんなんで気密性もいいと、だからそのチューブの後ろと前に扉をつけるだけでルナーベースになるよねっていうアイデアとかもあってそれ結構実は現実的かなって思ったりとかしますけどね。
そう、do we think that there are very few caves on Mars, or we just haven't found one yet?
I believe we haven't found one on yet, and I'm not sure if there is the, I mean, cave on the Mars, but I think there is a volcano in its ancient past.
Like a Kase, the really big one?
Yes, Mons I Olympus. Think the biggest I think I forgot the name of the mountain, but there is a really huge mountain on the Mars compared to the Earth.
I think that's Mons Olympus is the name.
Yeah,
is
Olympus, that? right. Yeah. And I believe there is a volcano as well.
So if we can't find a cave, then we'll need to dig a hole, right?
Yes, we. It's a tough question.
Wasn't there? Didn't we see some construction? Like competition that was it by NASA? We talked about this once, right? なんかあのツイストしてるみたいなデザインのやつとか、その、マーズにどういう建物をこう 3D プリンターとかを使って建てるかみたいなコンセプト図みたいないっぱいありましたよね、なんか。
But they were all above ground.
Right, right.
They are all above the ground, yes. I think these are like a conceptual architecture competition.
But would it be better if it was underground?
I think, personally, I think it's more realistic than having the base on the ground.
It'd be much, much cheaper also, right?
I believe so, yeah. It depends on the system of the base, of course.
It seems like you could just have a couple people with shovels, and maybe they have like a binding chemical so that they can use the Martian soil to make like a clay cement. And then you dig a hole and you use the material that you dug out to mold the door, and you seal that, and you just bring like two doors with you from Earth for the airlock. But everything else you could make just actually in Arizona, and I think in California as well, they have Native American pit houses. And the pit house was made long, long time ago with stone tools. And they just dig a hole and then they put beams over the hole and they put mud on the beams. And then you have an underground Martian habitat.
Yeah, it sounds like it's actually similar to the idea of the lunar base in the lava tube, right? なんかそっちの方がもしかしたら安いのかな。
Why don't we see those concepts from NASA, or we keep seeing like these fancy like 3D printed stuff that doesn't seem to have that much radiation protection.
Yeah, because it's more exciting, right?
If they just show a hole in the ground.
確かに。まあどっちに住みたいかって言われたらね。
そうですね。いや、火星基地結構難しいかな。難しいと思うんですよね。例えばまあ無人探査機、まあマーズローバーとかでもコンピューターとか積んでるじゃないですか。でもそういう探査機に積んでるコンピューターとかってもう放射線に強くなるように開発されたものを使ってるんですね、そもそも。だからその僕らが地上で使ってる CPU に入ってる、あ、パソコンに入ってる CPU とかに比べて全然性能的には劣るんだけど、いまだにそれを使っているっていう現実とかもあって、
その根本的になんかテラフォーミングじゃないけど、こうその環境自体を変えるみたいな、そういうラディカルな方法はないもんなんですか？
それだってイーロン・マスクが、
あ、そうそうそう、
考えてるやつですよね。
もう爆破させてみたいな。なんかまあそこまでじゃなくても、こうなんかどうにかして環境自体を変えるみたいな、それはあまりにもちょっとハードルが高いって感じですか？
すごく現実的に考えると、やっぱりファーストステップとしてはハードルが高すぎるかなっていう感じがしますね。
そっか、火星行きたいですか？
火星行ってみたいですけどね、あの帰ってこれるのであれば。
俺が前ま
I want to go to the moon, yeah.
I
think it's more realistic than going to Mars.
Do you think you'll go in your lifetime?
Yeah, if I have opportunity, I will go. But I'm not an astronaut, unfortunately. Probably I have to pay
Hey, you're pretty close, though. I feel like they would send you to Mars. They needed someone to, I don't know, figure out equipment and work on rovers.
Yeah, I hope so.
なんかもう簡単にキャンディデートになって送られそう。
So you,
もっと他にたくさんいるでしょ。
But you would go to the moon if you had the opportunity. But do you think that you will have that opportunity, realistically speaking?
I don't think so. I don't have any opportunity to go moon in my job, at least. もしなんか例えば宇宙旅行産業がもっと発達してきて、まあ、スペース X とか多分その最先端になると思うんですけど、そういうのがもっと台頭してきたら、まあ、あり得るかもしれないですけどね。まあ、仕事ではない。
そっか。
But if you can't get a job on Mars or on the moon, then how can anyone get a job on Mars and the moon?
Do you want to go to Moon or Mars?
I want to go, definitely. I've made up my mind.
What about it? What if it was one-way ticket? Would you still go?
If there was no two-way ticket, then I think I'd still go.
Yeah. いや、帰りたいよ。
But there is a two-way ticket for Mars and Moon.Almost certainly, I think. So I don't think I have to worry about that choice
anymore.
Yeah.
But 昔片道チケットのやつありましたよね。
ありましたね。
マーズワンでしたっけ。
うん。
なんか倒産したって聞いたけど。
あ、そうなんだ。
うん。
So that's not happening.
Yeah, that's not happening anymore.
What would you like to see happen to Mars, like 100 years from now, 1,000 years from now, if human beings were to make the right choices? What do you think that would look like?
That's an interesting question. まあでも火星に移住する意味ってそもそも。あるのかなっていう疑問はあって、まあお二人がそのイーロン・マスク大好きなのもちろん知ってるし、で彼の構想としては火星に数百万人のコロニーを作って、まあ地球のバックアップを作るとかっていうアイデアじゃないですか。まあでも僕の意見としては、まずその今住んでる地球を大事にできないんだったら、そもそもバックアップとか作るあの理由はないっていうか、もしバックアップを作ったとしても、まあそっちの星も多分ダメにしちゃうだろうし、だからなんだろうな、まあでも今のままになるんじゃないですかね、基地を作らないっていう判断になれば。
What if the process of building this backup gives us knowledge to take better care of the Earth?
I think if that improves the situation on the Earth as well, I think it's worth it to build the base on the Mars.I mean, colony on the Mars.
When I think about what you do and sort of the energy management of the rover, and I start to wonder, like, why does my air conditioner pump the heat outside instead of heating my water for my ohuro? And, you know, there are some, like, it seems like we have major...thermodynamic inefficiencies on Earth that could be solved by this kind of challenging situations on Mars, the technologies we need to handle that.
So basically you are saying that bring the technology back to the Earth from the Mars, right?
Is that correct? Yeah, your technology, so we can have more efficient air conditioning, energy management in our homes, and because 結局 it all comes down to like my apartment and like our use of this energy, and the thermodynamic question is really what's causing the problems with energy production on Earth and the externalities of pollution and everything else. I mean, it's really a technical engineering question, right?
Yes, I totally agree. And right now, 60% of energy is, I mean, the waste heat is not recovered right now on the Earth. Mm. 60% の排熱、例えば工場とか家から出てる 60% の排熱っていうのは回収されていないって言われていて、
うん、
今地球で。でそれ、まあ、とにかく何とかする必要があると思うんですけど、
うん、
実は宇宙でもその排熱を再利用するっていうテクノロジーは今ようやく始まったところなんですね、実は。もともとまあ、その探査機のデザインでいうと、探査機ってその一番暑くなるときに暑くなる環境に合わせてデザインするんで、放熱する探査機の中から放熱するラジエーターっていう窓があるんですけど、それをその一番暑くなるときのサイズに設定して設計すると。でそうすると寒い環境にいるときにどんどん中から熱が逃げていってしまうわけですよ、
うん、
で今まではそれに例えば寒くなるところにヒーターをつけておいて寒いときはヒーターを焚いてとかっていう考え方だったんですけど、まあ、理想的にはその他の機器から出てる排熱をその寒いところに回せばいいわけで、でも何がチャレンジングかっていうと、そういう複雑なことをしてしまうと質量が増え、探査機の質量が重くなってしまうから、今までその電力を無駄にするっていうか、すごく非効率的なやり方をずっとしてきたわけですよ。だけどエウロパクリッパー、さっき説明したエウロパクリッパーで初めて中に積んでいるコンポーネントの排熱をプロップタンク、あの推進薬が入っているタンクの保温に使う設計になっていて、で今度、
うん、
この考え方が主流になってくると思う。特に、
うん、
まあ、エウロパクリッパーは木製ですけど、例えば土星とかそれより遠くに行こうとすると、どうしてもそういう考え方をしないと熱的に成立しなくなってきてるから、そういう方向に向かってきてて、で、まあ、それって火星にも応用できるし、
それは
もちろん、
あ、ごめんなさい、それはその技術が進んで、その質量をあまり重くさせすぎずにそれができるようになってきたっていうことですか？
その通りですね。
うん、
でエウロパクリッパーで使っている技術もまだ少しあの 最先端のものではなくて、 JPL のサーマルコントロールが得意としているのは、流体をこう循環させて温度をコントロールするシステムなんですけど、今火星ローバーとかそういうエウロパクリッパーで使っているのは液体だけを循環させてコントロールしてるんですね、
うん、
まあ、あの水って氷、水、あ、じゃあ氷、液体、まあ、蒸気で酸素あるじゃないですか、
うん、
それと同じように他の流体にもその酸素があって、一番効率的なのは、液体の状態と気体の状態を変化させて熱を吸収したりとか 排熱するようにするともっと効率よく熱を運べるようになるんで、うん、今はまだ液体だけでやってるけど、これからそれがその層変化、液体から気体への変化も入れるようになるともっと効率よく熱を運べるようになると思います。
うーん、
まあ、それってなんか僕が
Oh, sorry. どうぞ。
あ、それって僕が実は大学時代からずっとやってる研究でもあって、うん、まだ JPL でも続けてるんですけど、でそれを使うと今度一番最初にお話したような RTG っていうそのまあ核燃料を使ったヒートソースに頼らなくてももっと安く軽量な探査機を作れるようになるんですよね。
うん。 And what other sources of energy are we considering for future missions? Is there going to be increasing use of nuclear power sources? Or, I mean, I guess it depends on how far away from you are from the sun, right? So
yes.
how do you select the power source?
So we are trying to shift from nuclear power source to solar power, actually. And we're going to use the solar array for Europa Creeper.
Hmm.
Previously, we were using the RTG for the spacecraft surrounding the, which goes to the Jupiter. But we are trying to shift from nuclear to solar power. で、そのエウロパクリッパーっていうのは、太陽光パネルを積んでいくんですけど、RTG の代わりに。
うん、
でも、木星に届く太陽光を、の強度って地球の 4% とかなんです
少ない
だからその電力を生み出すためにパネルをめちゃくちゃ大きくしなきゃいけなくて、でエウロパクリッパーの太陽光のパネルって今飛んでる探査機というか宇宙機の中で一番大きい太陽光パネルを持っているのが ISS なんですけど、その次に大きいんですよね。
How big is it?
That's a very good question. I don't know the number, but
でも
そんな it's pretty big, I'm sure.
Like ISS の半分とか、like
確か10メートルかける10メートルとかかな。
そう。
でか。
めちゃくちゃ大きいです。
Is that like that's almost like a light sail at
yes,
that point?
Probably we can do that simultaneously.
Have you thought about light sails, or is NASA working on any practical applications with light sails?
I haven't heard any specific flight project using the light sail in NASA JPL at least, but I know there are some missions which utilize the solar sail in NASA's mission.
I think so far it's only been technology demonstrations. So do you think a light sail could have a practical application, or is that outside of your field, maybe?
It's outside of my field, but I think it depends on the target of the project. もしそれがなんていうか、まあ、ライトセールとかこうじわじわ加速して遠くまで行けます低燃費でみたいなコンセプトだと思うんですけど、まあ、例えば火星とか木星にまあでもそれもミッションの定義によるけど、だから何をやりたいかによって何を選ぶのがベストかってやっぱり変わってきて、まあそういう意味ではチョイスの一つ選択肢の一つには絶対入ってくると思います。
So far, they haven't attached light sails to anything. But they are using, what is it called? What is the, I forget the name, hull thruster.
Force thruster.
Yeah. So I know NASA has developed these hull thrusters. I guess you call it ion thruster.
Mm-hmm.
I guess it's a type of engine or a thruster.
Yep.
Do you see any practical application for those kinds of thrusters for maybe moon missions or maintaining orbit around Mars or something?
I think definitely yes. And JPL is actually good at the electrical propulsion, which uses that whole thruster. And we have the mission, it's called Dawn, and that went to the Ceres, which is the Junwakusei. その探査機は電気推進でそのセレスっていう準惑星に行って探査してますね。で、JPL って実はその電気推進にすごく強くて、まあ、電気推進のウィークポイントは推進力がやっぱり化学推進っていうかそのプロパージョン、なんていうの、水薬を使ったプロパージョンに比べて弱いんで、まあ、口径大きさをどんどんどんどん大きくしていこうとしてるんですけど、そうすると問題になってくるのが実は熱なんですよね。
うん、
そこの排熱をどうやってうまくできるかっていうのがテクニカルチャレンジになっていて、それを解決できるともっと強力なスラスターが開発できると思います。
Could they use a lot of small thrusters together?
I think so. That is the idea of Hayabusa or Hayabusa 2 that has four thrusters, right?
Huh. So, I think I saw that they're considering putting ion thrusters on the Artemis moon, what do you call it? The lunar waypoint station.
Mm-hmm.
To keep it in its orbit indefinitely. So, I don't know. It seems
yes, I think we are trying to shift from chemical propulsion to electrical propulsion.
I remember seeing in a science fiction show that they had these, they had like hull thrusters, but each one is its own satellite. And to maneuver large spaceships, the little thrusters fly and attach to spaceships to move them around. They're like these little autonomous thruster drones. Do you think that's feasible?
That's an interesting idea. And I think actually it's feasible. Because that small thruster itself is kind of small satellite, right? I think it's feasible, but it's really difficult, though.
What do you think about space elevators?
Space elevators. I want it to happen, but I think I heard that most difficult part is the material of the elevators, and I heard someone is trying to use the carbon nanotube for the cable of the elevator. Otherwise, it should be really strong, right?
I hope so.
That cable.
なんか他の
マテリアルだと全然強度が足りなくて、でカーボンナノチューブだったらなんとかなるけど、でもまだカーボンナノチューブを長くできる技術がなくて、 ていうストーリーは聞いたことがありますね。
なるほど。
I think the current record is quite small, actually.
Quite small.
Like how,、yeah. how long?
I don't know. It's、is、not it a space still... elevator.
It's probably like... still nanoscale or millimeter scale.
Oh, Jesus.、Mm-hmm. Okay. Still a long way then.
Yeah. And then you would have to deal with like woodpeckers or something landing on the space elevator.Or like, you know, some amateur pilot could crash into it or who knows. It could be really difficult to maintain.
Yeah, I think Mars base is more realistic than space elevator.
Mm. What do you think about those O'Neill cylinders?
I think, yeah, it's...If we want to live in space, we need the gravity. And that O'Neill cylinder creates the artificial gravity by circulating.、Mm. で、なんか、ジェフ・ベゾスが同じようなアイディアを確か持ってて、
huh.
なんか、その絵を見たことがあるんだけど、mm. まあ、彼は、あの、まあ、宇宙に浮かぶコロニーを作りたいって言っていて、でその宇宙船の設計がオニールシリンダーによく似てますよね。
And they're serious about he's serious about making it?
I don't know. To be honest, he hasn't done anything yet.
Hmm. Well, he has the Blue Origin Moonlander or something, right?
Yes. I think the Blue Origin and Northrop Grumman and other company were awarded for developing the NASA's next lunar lander、
hmm.
for human mission. 多分なんかこの間発表されましたよね。3つルナランダーを作るチームっていうか、
うん、
会社が3つ選定されて、1つはそのブルーオリジンが率いるナショナルチームで、そこにもともとアメリカで宇宙開発をしていたようなフル株の会社が何個か入っていて、ナショナルチームって呼ばれてるんですけど、うん、And that lander looks likeThe conventional, like Apollo type,、mm. like、mm. a vertical lander. And another one is the SpaceX Starship.、
Mm.
And there is another one, I think, Dynatix. And that、mm. looks little bit weird from, different from the Blue Origin one, and it's more horizontal shape.
Mm. Mm.
そうだけど、ブルーオリジン、その月面ランダー作るんでしょうね。でも、うん、ブルーオリジン、すごいいろいろ噂を聞いてて、すごい人雇ってるって聞きました。もう1週間に50人
とか。
すごい。He has money, right?
Yeah.
He has money.For sure.
Does he have enough money to build an O'Neill cylinder, though?
Probably he's not. He's not rich enough to build O'Neill cylinder.
How much do you think it would cost to build O'Neill cylinder?
I cannot answer that question, unfortunately.
離婚で財産半分にならなかったらいけたかな。
あれ半分持ってかれたんでしたっけ、
うん、Guess the wife became the richest woman on earth or something like that, right?
Well, if they get back together, I think they could build the O'Neill cylinder.
That might be our easiest way to build.
The power of love.
そっか。
うん、でもブルーオリジンこれから来てほしいですね。
その民間のそういう企業からこう例えば拓郎さんみたいなこう NASA の中の人にこう引き抜きの声かかるとかそういうこともあったりするんですか？
あります。で結構激しく怒ってて、うん、多分これ言っていいと思うんだけど僕もこの前それこそブルーオリジンからヘッドハンティングの E メールとか来てて、
うん、
まあでもそれってこうなんていうのショットガン式でいろんな人にこうばらまいてると思うんですけど、うん、でも JPL から例えばスペース X に行ったりとかよく聞きますね、
うん
うん、
もう人の人材の争奪戦みたいな、
うん、結局彼らは彼ら自身にはノウハウがまだないんで、
うん、
そのノウハウを持ってる人がやっぱり欲しいんでしょうね、
うん
うん、
その今業界の中でこうなんだろうみんなが行きたいところっていうかなんかここはすごい人気あるとかここがちょっと注目されてるみたいなってどこですか？
JPL でしょ。
JPL でしょ。
Of course。
でも本気で僕は、まあ、JPL が一番かっこいいかなと思いますけどね、
うん、
まあ、それがまあスペース X かブルーオリジンかな、
うん、
今で言うと、
うん、
まあ、一昔前だったらやっぱりボーイングとか、
うん、
そういうレガシー企業あったと思うんですけど、まあ、ちょっと時代の潮目が変わってきてますよね、
うん、
JPL has such a good reputation and such a rich history、
うん、
they've probably done more for space flight than any other organization I can think of、
うん、
and I guess you would agree with that.
I agree with that. Actually, the history of JPL is longer than history of NASA.
Mm.
JPL existed before NASA was established、
mm. そうなんだ。
でなんか JPL ってやっぱりなんていうか今僕今 JPL で働いてて、mm. 正直 NASA の人間だとは思ってないんですね、
mm.
自分のことを、mm. だけど、まあ、NASA にその所属意識はないんだけど JPLの所属意識はもちろん持っていて誇りに思って働いてますね。でそういう人が結構多いと思う。
うん。
Do you think that as space becomes more commercialized, that more talent will be leaving places like JPL and starting to work for these companies、うん、like SpaceX and Blue Origin?
I think it's possible. It might happen. But simultaneously, at the same time, since we need more people to work on space,、
mm.
and people are coming from the outside of space industry, probably.、
Mm-hmm.
そういうふうになんか民間、例えば日本の状況っていうと、今まで本当に宇宙開発日本で宇宙開発をしたいと思った人は、まあ、JAXA に行くかその JAXA の探査機を製造している NEC とか三菱電機とかに行くしかなかったと思うんですけど、
うん、
民間企業がもっと台頭してくるとそのパイがどんどん増えてくるわけで今までやりたくてもできなかった人って結構いると思うんですね。でその必要とされる人数が増えてくるとなんて言うんだろう、まあ、そういう人たちが流入してきたりとか、まあ、もちろんその JAXA からの移動とかもあると思うんだけど、
うん、
まあ、同じようなことがアメリカでも起きると思うし、まあ、もっとなんて言うんだろう人類一丸となって宇宙に向かっていけるんじゃないかな。
What do you think aboutthe role of JAXA in future space exploration?
So JAXA's role, I think JAXA is very good job at like a unique project like a Hayabusa 2. だから JAXA ってやっぱりどうしても NASA とかと比べちゃうと予算がどうしても少ないんですけど、それでいてもやっぱりなんていうかその少ない予算なりに効率よく着実に成果を上げていると思うし、まあ、ユニークなミッションも多いですよね。
うん、
まあ、なんか全部をやろうとするとやっぱ難しいけど、
うん、
こう得意なところにこう絞ってやれば、
うん、
日本ってやっぱりまだ宇宙先進国ですし、宇宙をできる国ってやっぱ少ないんですよ。限られてますよね。
うん、
だから JAXA が務めるあの役割っていうのはこれからも重要になってくると思う。
I think JAXA is trying to do more commercial partnership, sort of along the same lines as NASA. But there's not quite as much like commercial movement in Japan like there is in the United States. And how do you feel about like the vibe in Japan around space? Do most Japanese people have interest in space or not as much compared to America? What's your sense of that?
でも日本でも宇宙ちょっと盛り上がってきてるんじゃないかな。どうですか？日本に住んでて。
we talk about space, so around us は結構スペース好きになってきてるけど、う
ん、なんかどうかな。なんか、まあ、もちろんそのリモートリーにしか日本を見てないけど、前より宇宙熱っていうのが少し高まってきてるんじゃないかなってなんとなく感じてます。まあ、宇宙兄弟の力が大きいのかな、
うん、
正直、
うん、
でも宇宙ビジネスも日本で少しずつ出てきてるし、JAXA も民間とコラボレーションしようとしてるし、そうですね、HAKUTOとか、うん、iSpace とか宇宙ベンチャー出てきてますよね、
うん、前澤さんもね、うん、月旅行に行くしそういうなんか話題は結構ありますよね、国内でも。
Is that still a date mission or what happened to that?
It's still on, right?
Yeah,
well, he's trying to find the girlfriend.
Well, that got canceled, right? But
that got canceled.
Right. So is he going by, not by himself, but no romantic aspect, I guess.
He just has to find artists to bring with him, de shou?
No girlfriend.
It feels 寂しい now. 比べると。
え、そうかな。
If it was like this from the beginning, it would be fine, but now it feels 寂しい.
なんで?
No? Is it just me? Okay.
あれ、アーティスト10人ぐらい連れてくんでしたっけ?
かな、うん。全席買い占めですもんね。
うん。あれ結構大きいですよね。
すごいですよね。
スターシップ。
You want them to take an engineer, right?
I saw the picture that the front part of the starship opened and it looks like whale or something like that.
Huh. It opens?
Yeah, for spacecraft mission, it's gonna work as the fairing, I think. Kind of reusable fairing. 多分でも 人を乗せていくときはそこが丸まんま定石みたいな感じになるんですかね。
うん、
Did you see the latest picture of Starship?I mean, like a rendering.
Oh, no, I don't think I've seen the... I've seen the lunar rendering.
Actually, color was changed from like a shiny stainless steel to white coating. Now it's white.
Hmm. Is that because it's not coming back, or...
Actually, it's thermal-wise, it doesn't make sense to use shiny metal on the moon.
Ah.
So, 宇宙機の色って熱的に熱サーマルデザイン的に決まっていて、普通その地球の周りを回ってる人工衛星を思い浮かべると金色とか銀色だと思うんですけど。基本的にその月に行って何が難しいかっていうと、まあ、さっき話した通り昼間の放熱がやっぱり難しくて、その色ってそのデザイン的にただなんていうのアーティスティックなデザインで決めてるわけじゃなくて、太陽光の吸収率とあと室温での放射率っていうんですけど、熱をどのぐらいに生かすかっていう2つのファクターがあって、そのキラキラの金属ステンレススチールだと太陽光吸収率の方が放射、ね、熱を逃がす率より高くて、昼間にこうどんどんどんどん温度が上がっていっちゃうんですね。で結構それスターシップの最初の写真が公開された時点とかで、まあ、うちの部署とかで結構話題になってて It doesn't make sense at all になっててでやっぱりこの間写真見たらあやっぱり白になってるっていう白はその太陽光を反射するから。
それはその最初に発表した段階でそこをその考えてなかったってことでもないですよね。どういうことなんだろう。
でもそこまで考えてなかったんじゃないですかね。
そうなのか、
もしかしたら。
でもその船体の色からその例えば火星だとしたらどこに着陸させるとかからこう排熱がどうこうとか全部こうサーマルエンジニア次第みたいな、こう今日話聞いててもうなんか全部拓郎さん次第じゃんみたいな印象なんですけど、だからそれだけこう広範囲に求められる知識っていうことですよね。
そうですね、結構サブシステムの中だとサーマルエンジニアが果たす役割って意外と大きくて、まあ、地味なんですけどね、あの例えば推進とかロボティクスとかに比べると、あの縁の下の力持ち的なポジションなんですけど、まあ結構ミッションのその成立するかしないかっていうところにも関わってるし、結構大事なパートですよね。
Is the white color acceptable? Well, or I should say, on Mars, is the shiny surface fine?
Still, we have to use white paint on the Mars.
On Mars as well.
To prevent overheating. So actually, I designed a sample tube for the Mars 2020 rover. Sample tube itself, I was responsible for the thermal design of it.
Cool.
で、サンプルチューブも、あの、サンプルチューブの熱設計すごく面白くて、ちょっとこの話していいですか。
もちろんですなんか写真は見たんですけど、こういう細長いやつですよね。
そうなんですよ、なんか試験管ぐらいの大きさ15センチぐらいかななんですけど、まあ、それにサンプルを詰めて火星の地表に置いてくると。でローバーのもともと最初はお腹の中に入ってて、 その間はいいんですよ、
うん、
ある程度一定に温度がコントロールされるんで。で問題は火星の地表に置いてきた後、
うん、
結局まあ、そのデザインをする前にサイエンティストたちにいろいろ聞いて回って、もうみんなこう見たい物質が違うわけですよね、
うんうん、
じゃああなたは何度以下にしてほしいですかとかあなたは何度以下にしてほしいですかと、結局温度が高すぎると壊れてきちゃう物質、
うん、
壊れちゃう物質とかが出てきちゃうんで、結局持って帰っても何が入ってたか分からないみたいな状態になっちゃうから、
うん、
基本的には温度を下げなきゃいけなくて、でそのキーになるのが、まあ、その白いコーティングをできるだけ増やすっていう部分で、
うん、
でさらに難しいのが火星って、さっきマミさん言ったみたいに土がこうまったりとかする環境じゃないですか、
うん、
でその埃が、埃っていうかダストがサンプルチューブにつくと、その光学特性っていうその太陽光吸収率とか放射率が変わってきちゃうんですよね。
うん、そっか、
色が変わっちゃうから。
うーん、
うん、
で薄くダストがついている状態だと、太陽光吸収率だけ上がって放射率は変わらないんですよ。
うん、
その熱を吸収する逃がすのフィジックスって、輻射電熱、まあ、英語にしちゃうとラディエーションになっちゃうんだけど、まあ、結局光の波長でエネルギーが出たり入ったりしてるんですよ、
うん、
でその火星のダストのパーティクルって実はその太陽光の波長よりは大きいと。そうすると太陽光吸収率だけ変わって熱が出ていくのは変わらないんだけど、
うん、どんどん熱くなっちゃうってことですよね。
そうなんですよ。
どうしたら
いい？っていうちょっと難しさがある
それ、
まあ、でもそのワーストケースでも成立するように設計はしたんですけど、
なんかそれが実はなんか結構ずっと気になってて、そのチューブに入れその取って入れた段階でもうその自然の環境じゃないところにあるわけじゃないですか、うん、それがその10年とかこう転がってる間にその中のものがこう変化しちゃうっていうかことがあったら、それをこう分析したときになんか支障があるのかなとか。
もうその通りですね。おっしゃる通りで、まあ、でも一回変わっちゃったら元々の状態が分かんないんで、
うん、
どう変わったかも分かんないですよね、
うん、
まあ、でもその各温度で壊れちゃう物質みたいなのの検討はついてるから、
うんうんうん、
なんとなく予測はできるんでしょうけど、
具体的にどういうものを集める予定というか、その先ほどいろんな研究者に聞いて回ったっておっしゃってましたけど、何がこう一番デマンドが多い感じですか？
まあ、やっぱ有機物関係ですよね、
うんうん、
その特に、まあ、有機物とかあとその生命の体を作るパーツになったりとかする無機物とか、
うん、
そういうやつですね。
その砂がそのチューブにつきにくくするみたいな技術もあるんですか？
あるんですけど、サンプルチューブに搭載するにはちょっとエクスペンシブすぎるっていうか、サンプルチューブがもうチューブじゃチューブのサイズが収まらなくなっちゃうんで
なるほど。
でもそれ結構重要な技術で、例えばオポチュニティっていうキュリオシティの一個前のゴルフカートサイズのマーズローバーは最後 太陽光パネルにダストが積もりすぎてもう発電できなくなって、でヒーターに回す電力がなくなって投資したんですけど、まあそれを防ぐためにその太陽、特に太陽光パネルですよね、太陽光パネルにホコリが積もりにくくするための研究とかはされてますね。
どういう
方法、静電気、oh,
sorry.
静電気とかを使うんですけど。
ああ、そっか。なんかお掃除ロボみたいなのがいればいいんですけどね。ほうきみたいなでこう。
Another rover.
Yeah.
This week.
You just need two rovers and then everything's solved.
そのサンプルチューブは何本ぐらい持っていくんですか。
43本ですね。
43本。
Did you guys consider burying the sample tubes?
Yes. Actually, that's a really good point because by burying the sample tube, we can prevent the overheating on the tube. But on the other hand, we cannot, there is a possibility we cannot find it.
Maybe the tube needs to have little American flags sticking out so you can find it. Like a deli sandwich or something.
Yep.
But it seems to me like there would be more protection from sunlight and from radiation if it was under the ground.
Yes. But,
so I guess it'd be difficult to find... I guess the process would of inserting it back in the ground would be very difficult as well.
Yeah. So if we have the good thermal contact between ground and tube, we can prevent the overheating, basically. And yeah, it's kind of trade-off. And actually, I suggested one of the operational engineer to, you know, put onto the sample tube. By wheel of the rover. That way we can have the thermal contact between with the ground.
Are they not going to do that though, right?
上をもう踏み潰していけばって言ったんですけど、まあもちろんその友達に冗談で言っただけなんですけど。
そっか。
But would that really be effective, though?
Yeah, it's really effective. Actually, I have done such sensitivity analysis. Because it's really uncertain.
So the ground can sort of act as a heat sink in that case?
Exactly. So actually, the temperature of sample tube is different on the sandy soil versus rocky soil. Actually, rocky soil is better than sandy soil. Because it's more dense and... なんかその砂か岩かで、まあ普通に太陽光が当たって一日の温度変化を見ると、砂の方が大きく温度が変化するんですね。夜冷たくなって夏は暑くなるみたいな、っていうのはあの地表面から地下に温度が伝わりにくいっていうのと、あと砂の方が密度あんまり詰まってないんで温度が変わりやすいんですよ。だけどその岩だとまあもう一個の固体って考えられるし、だから熱が伝わりやすいし、まあ密度もあるから温度変化しにくいと、そういうなんかアンサーティティなことがたくさんあって、
その岩の上に置いてくるのと砂に踏みつけて埋めてくるんだったらどっちがいいんですか。
That is a really good point, and it's hard to answer.
そっか。
まあベストはその 岩の上にちょっとこう砂の層があってそこにこううまい具合に
埋める
落ち着いてくれてると最高なんだけどそうで今話したような同じようなことがやっぱ月でも起きてて、まあ、月って砂じゃないですか。で一番最初話した通り月の地表面ってマイナス180度からプラス120度ぐらいまでスイングするんだけど、それはあの月の周回が遅いっていうのと、2週間ずつ昼と夜が続くっていうのと、砂だからっていうのが大きな理由ですね。
Are you familiar with the labeled release experiment that was done on Mars by the Viking landers?
I'm not familiar with that experiment. What is that exactly?
So when the Viking lander was on Mars, they did this kind of soil experiment where they took a sample of soil and they added nutrients to the soil, and they monitored for the release of carbon dioxide. And they actually detected carbon dioxide twice. But when they tried to do the experiment again with the same soil, it wouldn't work. And then so there was this debate about, is this a sign of microbes or is it perchlorates, which could have released CO2 in the experiment. And that would explain why it stopped working, because the perchlorates got used up. Yep. So which version or which camp are you in? Like, it's microbes or it was probably perchlorates?
We will figure out by Mars 2020. So actually, that is a difficult point of finding life in space.
Mm.
結局まあいろいろ可能性って考えられるわけですよね。そういうふうにガスが出てきてたとしても、まあ、他の仮説が立てられるわけで、うん、そういうのを全部潰さないと、まあ、それが微生物だっていうことは言えないわけですよね、
うん、
それがやっぱりすごく難しくて、同じようなことがエウロパランダーでも起きていて、
うん、
一番最初はあの本当に電子顕微鏡みたいなインストゥルメントを持ってって、サンプルをもう直接覗いて、そこに微生物がいるかいないかみたいなのを探そうとしてたんですけど、うん、そうするとコストが高くなりすぎて他のサイエンス機器を積めなくなっちゃうんで、
うん、
直接観測じゃなくてバイオシグネチャーっていう生命の痕跡の検出だけにとどまってるんですよね、
うん、
でもそれだとやっぱり痕跡があってもまあ生命がいるとは言い切れないし、
うん、
だから一番いいのは2020でもう微生物の化石が入ってると一目瞭然なんですけど。
Do you think you can say that if the 2020 rover doesn't detect any life, that would you become more pessimistic about the life case on Mars? Like, is it possible that it's still...We didn't find it for some reason?
I think even if we cannot find the life in Jezero crater, I think there is another possibility. For example, there is a liquid water lake in the northern pole. まあ液体の水がもし、まあ北極には残ってるし、他のところにも残ってるとしたら、たとえジゼロクレーターで 見つけられなくてもそういうとこで見つけられたりとかするのかなとか思いますけどね。
うん、
例えば地球の南極に、南極のロシア基地の近くにボストーク湖っていう地下湖、氷の下にあるような、もうその氷もあの数キロメートル、計3キロメートルとか5キロメートルとかだったと思うんですけど、その下にこう大きな湖があって、でロシアの人たちはまあそこをこう掘っていって、その水をサンプリングしたら、その水の中に古代の微生物がいましたっていう発見をしてるんですね。だから同じようなことが起きても不思議じゃないかなと思うけど、
Personally, I want to believe that there's life deep underneath the surface of Mars. Personally, I feel like that's likely, but obviously I'm no expert. But do you think that that's likely, that there would be life, subterranean life, deep under the surface?
I'm not expert either, but there is a sign of like up and down of ratio of methane in the atmosphere, like a seasonal change in the atmosphere. 結局そのメタンって生物的な活動に強くまあ結びついてるんで、そのでキュリオシティがその季節変動を見つけたんですけど、毎年夏になると高くなって冬になると下がると、でそれもなんだろう、もちろん非生物学的、非生物的な説明もできるんだけど、だからその地下から地下に何かがいて、夏にその微生物の活動が活発になって出てきてるとか、まあ、十分ありえますよね。
そのサンプルチューブ43本でしたっけ？
43本
にこうそのいろんなマテリアルズを集めたときに、その生命がそこに入ってる確率っていうか、その元々の分母にもよると思うんですけど、その例えばなんだろう、代々木公園で43本こうサンプル集めたときに、何も入ってない確率と何か入ってる確率みたいな、なんか分かりますかね、言いたいこと。なんかそれ火星だとどうなんだろうっていう、
火星だとやっぱめっちゃ低いじゃないですかね。代々木公園で43本集めたらまあ入ってますよね
絶対入ってますよね
だからでもそういう考え方すごい面白いと思う。まあ、そもそも43本じゃ足りない可能性もありますけどね。でもやっぱりそのプロミシングなロックとかそういうを狙って、できるだけ入ってそうなところを狙って、その可能性は高めていく努力はすると思うんですけど、
いや入ってほしい。
What is theWhat would promising soil or rocks look like?
Yeah.
I don't know. But I think, rather than like a rim of the lake, probably the bottom of the lake is better than such rocks. 多分、あと三角州があるから、ジェゼロクレーターは。あの、湖があってそこに川が流れ込んでいるような地形で、そこにこうあの川が流れ込んでくるときにできる三角州があるんで、そうするとそこで堆積物、まあ、フレッシュな堆積物が多いって言えるのかな。
ちなみにサンプル1個にどれぐらい入るんですか？
いや結構入りますよ。だって長さ15センチぐらいあって、内径が1センチぐらいだから、結構
どっさり、
まあまあどっさり入ります、ね、もう例えばはやぶさ2とかのサンプルとかでいうと、まあ数ミリグラム とかそういうオーダーですよね。
うーん、そっか、そうなんだ。
全然違う。それに比べると全然違いますね。
そっか、
まあ、43本全部は持って帰らないと思うんですけど、多分20本ぐらいかな。
うん、それはなんでですか。
まあ、それもミッションのトレードオフだと思うんですけど、うん、まあ、単純に全部積む方が大変。
なるほど。
まあ、一本一本積まなきゃいけないんで、うん、全部積むのが大変っていうのと、うん、まあ、あとはどうなのかな、例えば全部一箇所から一本だけとかじゃなくて、もしかしたら一箇所からまあ2本取ってとか、一本はバックアップでとか、そういう使い方をするのかもしれないし。
なるほ
ど。What do you think about, or do you think about, working with thermodynamics all the time? What do you think about the universal heat death? Does that make sense to you?
So to begin with, actually, I'm not the expert of thermodynamics.
Mm.
I'm working with the thermal engineering.
Right.
Those are a little bit different. But right. I think the thermal death makes sense to me.
Mm.
Physically. 熱的死のことですよね、宇宙の。
うん、
ずっとこう広がっていくと、まあ、どこかで冷えてきて、で、うん、宇宙がそれで終わるっていう。
And there's nothing that future thermal engineers can do about that. しょうがないってこと。
Probably my son does.
Please. We're begging him. What do you spend most of your time thinking about?
I'm thinking about Mars. I mean, Mars rover all the time, pretty much. Every day. especially this year. Actually, I turned 31 this month.
Happy birthday.
Thank you very much. Oh,
omedetou.
Happy anniversary for this show.
Oh, thank you. Thank you.
Thank you.
そう、なんか、まあ、で、今年1年間ずっと、最近、その JPL の給与査定みたいなやつがあって、
うん、
それでこう1年、いきなり卑近な話なんですけど、その給与査定みたいな話があって、1年間を振り返るタイミングがあったんですけど、Mars 2020の試験のキャンペーンが去年の5月ぐらいから始まってて、去年の誕生日何してたかなって思い返してみると、誕生日の日試験してたんですね。で、そこからもうずっと7月、10月、12月、3月とかってこうポンポンポンポンって試験が入ってて、今年振り返るともう一年中試験してたなって。
お疲れ様です。
ありがとうございます。しかもそれがすごく昔のことに感じるっていうか、思い出せないんですよね。なかなか、
もう大変、終わりすぎて。
そうなのかな。なんか振り返るとこんなにやってたんだみたいな。なんか自分の中ではこう、なんかあんまり何もできてないようなイメージもあるんですけど、自分の中で、今年1年間で何かできたかなみたいな感じなんですけど、振り返ったらまあまあやってたな。
ちゃんと間に合ったし。
There's so much more left to do, right? I mean, you're only 31, soI mean, there's going to be so much space stuff coming we can't even imagine, right?
Yeah. But in other words, I'm already 31.
でも確かにね、さっきの話じゃないけど、こう長い目でエウロパのこととか考えてると、もう30代だからもう先がないみたいな気持ちになってくる。
いやもう本当そうなんですよね。それ考えちゃうと結構厳しくて。なんか本当に自分が生きてる間にどこまで、まあ、自分自身だけじゃなくて人類がどこまで知れるかなみたいな。
Well, I'm excited for my son. Even if I can't see it, he'll get to see it thanks to you. So.
I kind of feel like things are accelerating and things could start happening quite a bit sooner than our current mental time frames would suggest. And, you know, when we start employing technologies like artificial intelligence for, you know, various kinds of optimization, and there could be interplay between a lot of different industries and disciplines that hasn't quite happened to this level before, and maybe we don't have to live 200 years to see really cool stuff happen. It could be sooner. Maybe I'm just naively optimistic, but I like to think about it that way.
Yeah, I feel that things are definitely accelerated than before. We will see what happens.
Yeah.
何かあの宣伝するものとかありますか？
Mars 2020 の打ち上げをぜひ見ていただきたいですね。7月17日かな。で、その後の火星着陸もぜひ。2月なんで、まあ、僕はそのキュリオシティの火星着陸を見て人生変わっちゃったんで、もしかしたらそれ見て人生変わる人もいるかもしれないから、ぜひ
お見逃しなく。
For sure.
あとあのノートのリンクもシェアするので、皆さん、あの拓郎さんがどのようにして今のポジションになったかとか興味ある方はぜひ。めちゃくちゃ読んでるだけでワクワクするから、本当にみんなもう全員に読んでほしい。
<laughs> Yeah.
あのなんかすごい普段多分忙しい中でこういうふうに記録を誰かがちゃんと書いて残してくれてることの意義というか、あの普通だったら、ね、外から見て全然わからないことなので、ぜひ読んでみてほしい。いや、なんか他に大丈夫ですか？あの本の宣伝とか、そういう。
本
当に
いいです。
OK。
ありがとうございます。
Well, thank you so much for taking the time to talk to us. It's such a fascinating conversation. I can't believe that we're talking to someone that's so close to what's happening on Mars. And it's such a privilege.
Yeah, thank you for having me. It was really...I really enjoyed talking with you guys.
Thank you. 嬉しい。
Yeah, me too. I hope we can talk in person.
Yeah, like, そうだね。
Yeah. I hope I was there.
そうだね。
But due to this...
Bull. でもよかった。なんかあの日本にこう帰国されるタイミングでしかお話できないってこう思ってたので、もともとリモートじゃなかったから、こういうふうにこう、まあ、リモートでもちゃんとお話できることが分かったのでよかったです。またぜひ遊びに来てください。お忙しいと思います
が、ありがとうございます。ぜひ。
Thank you so much. Thank you. じゃあおしまい。 Bye
Bye everyone.
Bye.